少し私の成長を待って、あなたを夢中にさせたくて、もがく私を可愛がってね。
ました。昨日は、できませんでした。ボロボロ、どん疲れっていうことでまあいいや、しゃあない。ということで、今日もですね、普通にないない、ファイナルポップアウトですね、水曜日に更新されたやつをね、やろうかなと。あのエデンズシフトのね、更新結果発表どうなったかというのをね、やろうかなというふうに思います今日はですね、多分多くの方が、まあ、アルカイダじゃねえや、消毒祭祀状態してる人もいるのかな、わかんないけどほとんどの人が生じゃないと思うんですけどね、まあいいです。てかね、俺443俺じゃねえしっていうね、ジータの方で、446番さんでおっさんと OSSAN おっさんじゃないですから。で447番さんでイスラムおじさんって書いてあるけど、確かにちょっとそうやって言えばイサムおじさんって聞こえるね、うん、ちょっとラをね弱めに言えばね、いやだけどはっきり言って、おじさんじゃないですから、本当に全然おじさんじゃない、困ったもんですよ。で、448番さんで、イサムさんこんばんはと、すごい丁寧に来た、まっすぐ来た。ね、チェンジアップっていう感じの、こんばんはです。まっすぐ来たね。うん。どこもひねってない。で、ではですね、一番初め、画像アップしつつですね、エデンズシフトの更新結果、水曜日に、更新されたんですけども、とうとうパーティーで動くということになりまして、はい。でですね、どうなったかということなんですけども、まあ、もしかしたら見た方もいるのかね、わかりませんけど、まあ、とりあえずですね、画像の方をアップしてですね、行きたいなというふうに思います。まあ、どうなったかねっていうのでね、結構ね、これね、気になる、うん、あれどうなったんだろうってね、ちょこちょこ見たんだけど、10時スタートで更新のその準備に取り掛かって2時間ぐらいかかって更新が全て終わるのかなこれ、うん、で、まあね3000人近くはやってるみたいだからねこれ、うん、3000プレイヤーって言うんですかね、その3000キャラいるんで、まあ大変だわな更新どうやってんの知らねえけど。で、画像アップ10月25日に、更新されたものです。アップします。それを、まずはじめは読んでいこうかなというふうに思います。パーティーはですね、自分とですね、カマちゃんとですね、セッちゃんとイッシーです。ゲルちゃんはですね、なんかちょっと大変になるということで、今後ね、だからちょっとエデンジシフトの方は入らずと、ということで一つ空きました、パーティー枠。もし、やってみたいぞと思う方は、連絡の方いただければというふうに思います。まだうちらこれ2回目なんでね、2度目の更新なんで、登録してやっと、ね、2回目、パーティー登録したというところまでですからね。パーティー名が、エデンズシフトの世界に放り出された GRJ の者たち。この辺は適当です。何か面白いのがあれば、言ってくだされば、そちらの方に変えたいと思います。変えれるはずだよな、これ。で、かまちゃん、せっちゃん、一をですね、パーティーに呼びました。で、わかんねえから、とりあえず書いといた、なんか、コメント。これちゃんと組めてるかわからねえけど、どうだろうって。組めてた。よかった。うん。で、イッシーは剣士にクラスチェンジ。カマッティ、これカマちゃんですけど、ハンターにクラスチェンジ。これはですね、話してた時に、カジシっていう風に言ってたんだけど、ハンターだったからびっくりしましたね。で、しかもカマちゃんはセットしてる全てのスキルを解除っていうところにチェックを入れてたらしく、スキル全解除。で、自分、拡張戦士イザムっていう名前でやるという風に言ってたので、そのままですけども、は戦士にクラスチェンジ。で、セッちゃんは風水士にクラスチェンジと。で、イッシーはアタックスキル1に2段切りをセット。これはまあ剣士のスキルですけど、スタートもね。で、セッちゃんはアタックスキル2にスリープガスをセット。これは風水士の、スタートのスキル。うん。それはアタックスキルの2番目に入れたということですね。で、次。で、せっちゃんはプチポーションを自分で確か使っちゃったので、これは、自分で買って、購入してね、補充したってことですね。しかもせっちゃんは隊列を後列に変更。で、ですね、自分はプロフィール設定を変更っていうのは、画像を、新米 AC にですね、画伯にですね、頼んで書いていただいたので、数分で、それを貼ったからプロフィール設定を変更というふうに書いてあります。で、せっちゃんはセリフ設定を変更、その辺はちょっと分かりませんけど、アタックスキル2とか入ったからそれのセリフとかを決めたのかもしれない。で、自分とせっちゃんが戦闘設定を変更、これはですね、ドイツを狙っていくかみたいな、瀕死のやつを優先的に狙うかとか、なんかその辺の設定をなんか変更しました。で、ですね、クエスト設定ですけど、クエストは、 これはあの話し合いで決めたっていうか、これで行きますわって、一番初めのすごい簡単なやつね、輸送馬車護衛のイージーっていうやつを、提案で、カマちゃんとセンチは何も入れず、でイッシーは、自分がこれやりますわっつったから、一緒に入れてくれたと。輸送馬車護衛のイージー、ランクイージーを提案で、多数決で輸送馬車護衛のイージーに、クエスト決定でですね、まあスキルとかはまあこのような形で映ってるんですけど、まあ当然始まったばっかなんでみんなレベル2ですね。でクラスチェンジしたばっかりだからね、特に、大きな変化はないです、うん、でですね、戦闘の方行きましょう。まあ、武器防具とかは、まあ、前回登録して1回目のね、更新の時に言いましたからね、まあ、その辺はちょっと飛ばしで、で、ここから、輸送馬車越えランクイージーのモンスター退治っていうので、文が書いてある。旅人の主な敵は野盗、野の、盗むと書いて野盗と、モンスターと呼ばれる野生生物である。高い知性を持つ彼らによる被害報告は後を絶たない。輸送馬車を護衛し次の町まで送り届けるのが任務である。で、エデンズシフトの世界に放り出された GRJ の者たち、これ長いな自分で書いたけど、がモンスターに遭遇した。で、せっちゃん後列で、あと全員前列で、敵は、モンスターなんですけど4体、ゴブリンモンスターレベル1前列、赤いモムシモンスターレベル1後列、ゴブリンハンターモンスターレベル1中列、トロルモンスターレベル1前列で、こっからは変えてないんでほとんどあれなんですけど、まあ、一応、自分のキャラの相性はオサーンに決定したのでオサーンって書いてあります。で、一番初めのスタートのセリフっていうのも、これはリスナーさんと一緒に決めたやつですね。拡張の仕方を教えてあげましたよって書いてあるやつで、魔獣師カマちゃん、カマちゃんですけど、お前の耳を破壊してやると。で、せっちゃんがこの戦闘は拡張パーティーの提供でお送りしますと。で、イッシーは、今日も感情輸入よって書いてあります。で、ゴブリンがグギャギャ飯だ飯よこせ、赤いモムシはニューニューニュー、ゴブリンハンターはケケケお前ら的だって書いてあって、トロルが、がまた飯持ってきたかと書いてあると。で、戦闘開始オープニングターン、戦闘開始オープニングターンで、隊列はこのようになってます。画面見てる方は分かりますけど、まあ、当然さっき言ったように、自分とカマちゃんとイッシーは前列なので、一番前にね3人立ってて、中列には誰もいなくて後列にセッちゃんがいると。で、ゴブリンとトロルが、前列にいて、赤いモムシは後列、ゴブリンハンターは中列という形でこのようにいると。でフィールド効果、フィールド属性とか誰もかけてないので何もかかってません。で、スタート、セッチは隊列を詰めた。これは射程の問題で多分前進したんだと思います。で、オサンは標的を近くにいるものに定めた。魔獣師カマちゃんは標的を定めずに戦闘態勢に入った。セッチは標的を瀕死状態により近いものに定めた。イッシーは標的を定めず戦闘態勢で、モンスターたちは標的を定めずに戦闘態勢に入る。だこの辺りを全員が瀕死状態に近いものとか、そういう優先順位を変えていかないとちょっとバラバラに攻撃するんで良くないというのを、見ましたね。で、1ターン目、スタートで、セッチャンの攻撃で開魔法栄翔だが集中が途切れて栄翔失敗、また栄翔失敗です。で、魔獣師カマちゃんの攻撃、赤いモムシに69ダメージ、赤いモムシの攻撃で開魔法栄翔でカマちゃんが55受ける。で、イッシーの攻撃でゴブリンは HP に68のダメージ、で、オサンの攻撃で、クリティカル入って、その時のセリフっていうのもこれリスナーさんと一緒に決めました。これバリバリ行くぜって書いてあるんですけど、で67のダメージ、ゴブリンハンターの攻撃でイッシーが HP に56、ゴブリンの攻撃で、カマちゃんに58、トロルの攻撃でオサンに51で、セッチの攻撃で開魔法栄翔でゴブリンに78、カマちゃんの攻撃でゴブリンハンターに65、赤いモムシの攻撃で開魔法栄翔で魔獣師カマチに54、医師の攻撃ゴブリンに68、オサンの攻撃ゴブリンに61、ゴブリンハンターの攻撃セッチに61、ゴブリンの攻撃カマチャに58、トロルの攻撃カマチャに58ということで、2ターン目行く前、どういう状態かというと、かなりカマチャンが食らいました。集中砲火、壁役でいるつもりの自分が一度しか攻撃が来ないと。で、カマちゃんの方に集中的に行ってですね、 おさんは HP が762分の711、だから51しか食らってない。で、かまちゃんはですね723分の440、もうちょっとで半分切るっていう状態で、せっちゃんは576分の515で、イッシーは744分の688という形、うん、とりあえずかまちゃんに、食らいまくっちゃったと。かまちゃんがね。で、敵は HP は分かんないんですけど、メーターがあるのでどれくらい食らってるかっていうのが大体分かると。で、ゴブリンが、もうそうだな、もう7割方減ってんのかなこれで。赤いモムシがまあ2割ほど、ゴブリンハンターは1割ほどですかね、1割、まあ、2割ぐらいで、トロルは受けてないと。で、セカンドターンで2ターン目ですけど、セッチの攻撃、開魔法栄翔で、ゴブリンに81で、カマちゃんの攻撃でゴブリンハンターに65で、赤いモムシの攻撃で開魔法栄翔で、魔獣士カマちゃんに55で、イッシーの攻撃、スティールで、アタックスティールで2段切りで、セリフが輸入券って書いてありますけど、で、ゴブリンに HP44、35で2回、切ってると。だけど、この攻撃って、2回でやっと一発分の威力になるような確かあれだから、クリティカルとか入んないと、あんまり上回んないんだ、これ。なんか属性かかってたりするとなんか効果的だみたいなのが確かありましたね。で、感情輸入って書いてあって、ゴブリン倒れた。まあ、倒した時のセリフなんでしょうね。で、ゴブリン倒れた。グギャ、俺、飯、嫌って書いてますね。で、続き、おさんの行為で、スキル、ひとつき、これ、槍持ってるんで、ひとつきっていうスキルを設定したと。で、セリフが、あーって書いてあるんですけど、で、トロールに HP69 のダメージ、ゴブリンハンターの行為で、魔獣士カモちゃんに HP58 のダメージ、トロールの行為で、カモちゃん行為避ける。で、セッチの攻撃、魔法、で、ゴブリンハンターに HP85 のダメージで、カーマちゃんが攻撃を受けすぎたおかげで HP 半分切ったので、プチポーションを自分で使って HP150 回復で、赤いムーシの攻撃で開魔法栄翔でクリティカルでウニューって書いてありますけど、セッチは HP56 のダメージ、イッシーの攻撃でトロルに HP71 のダメージ、オサーの攻撃でトロルに HP63 のダメージ、ゴブリンが死んだので一気に前衛はトロルしかいないのでトロルに集中砲火という形ですね。で、ゴブリンハンターの攻撃で魔獣士カモちゃんに HP57 のダメージで、トロルの攻撃2だ、痛い、打つって書いてで、待ってろ今潰すって書いてありますけど、セリフがね。で、イッシーは HP58 のダメージで、セッチの攻撃で、カイマハを栄翔でゴブリンハンターに81、カマちゃんの攻撃でゴブリンハンターに65、赤いモムシがオサーに55、イッシーの攻撃クリティカルで、感情輸入の力ですって書いてありますけど、トロルに HP78で、3ターン目入る前の状態がこんな感じ。まあカマちゃんがまあポーション使ったんで、半分以上はあってで、ゴブリン潰したんで今トロルが前衛、ゴブリンハンターが中衛、赤いモムシが後衛と。で、ゴブリンハンターにその後衛のセッちゃんやらカマちゃんやらが撃ちまくってるんで、ゴブリンハンターが残り2割、トロルが半分、残り半分で、赤いモムシがまだ残り8割ぐらいあるという状態で、大体そうだな、自パーティーの方は、自分パーティーの方は大体全員が、100数十ダメージを受けた状態。まあカモちゃんだけは大幅に食らってますけど。で、3ターン目、おさんがトロイ64、ゴブリンハンターがおさんに54、セッチの攻撃ゴブリンハンターに80で、カモちゃんがゴブリンハンターに65で、ゴブリンハンター倒す、その程度の耳でよく生きてこれたものだとか書いてますよねで、ゴブリンハンター倒れた、やめろ俺うまくないって書いてあります。食べるわけじゃないんだけど。で、赤いモムシの攻撃でセッチに52、イッシーの攻撃でトロリ71、トロリの攻撃でイッシーに54で、オサンの攻撃ひとつきでトロリな69で、セッチの攻撃、新スキルでスリープガスで、セリフが社長これあるんですけどって書いてあるんだけど、スリープガスで、トロルは HP64 で、トロルはその場で眠りこげた、スリープ効いたと。で、カマちゃんの攻撃トロルに HP63 ダメージで、また倒す、とどめはカマちゃんが、で、トロルまた倒れる、体動かない、なぜ力とかかかで、赤い虫、開魔法栄翔でおさらに54で、一死の攻撃ですけど、その際に、 ゴブリンハンターとトロルがいなくなったので一気に公営の赤いモムシしかいないと。だからイッシーは間合いを2つ詰めると。で2段切り、49と、一発当たらないと。でオサンの攻撃で、オサンも当然前を2つ詰めます。壁役なので、完全にもう前行くように設定してあるので2つ詰めて赤いモムシに HP70 のダメージで、4ターン目もうこうなったらあとはもうね、簡単に潰すだけっていう状態、まあ、全員まあ100、まあ、200ダメージぐらいですかね、受けてます。で、ゴブリンハンタートロールは死んでいるので赤いモムシが残り、6割ぐらいかな HP で、カマちゃんとセッちゃんは動かない状態にしてあるので隊列はこのようになっていると、うん、前列に、おさん1子がいて2つ目の列には誰もいなくて3列目にカマちゃんがいて4列目にセッちゃんがいて5列目誰もいないという形で、セッちゃんの攻撃で、赤いモムシ78、カマちゃん68与えて、赤いモムシからオサーに55、セッちゃんの攻撃で赤いモムシに76で、カマちゃんが赤いモムシに68。やっぱカマちゃん早いんだよね、打つのね。うん、セッちゃんとカマちゃんがやけに攻撃の回数が多いんだよね。で、カマちゃんがとどめを刺してバトルオーバー、エデンズシフトの世界に放り出された GRJ の者たちの勝利ですっていうので、オサーがまたつまらぬものを拡張してしまったと。で、カマちゃんがこれではリスナーの足しにもならんと。でセッちゃんがこの戦闘は拡張パーティーの提供でお送りしました。でイシーがこれこそ感情優位の力よと。この辺セリフいちいち変えていかないとあれかな、ずっと同じことしか言わないんだよ。で次で、経験値150得て全員レベル1アップで、金が210バイトって書いてあるんですね。で、スキルポイントとかもらってでセッちゃんアイテムヒルポーションかけ3、3つ分を手に入れて、イッシーは宝玉バフトルニード、違うバフトルドニルを手に入れた、よくわかんない。でクエストクリアで、町へ帰還、現在地ホームということで全員レベルアップしたので数値がね、かなりアップしてるので、なんつうのかな、ジョブのアビリティポイント的なものを、貯めていってスキルを新たに覚えたりするんですけど、うん、それが、今10分の4と。だからあと6手に入れれば戦士のスキルの、2つ目のスキルが、手に入るということですね、うん、戦士なので、自分はね。で、ですね、そうでカマちゃんも、レベルアップと。とにかく全員レベルアップなので、それぞれ、うん、職によってね上がり方が全然違うので、自分の方向どういった方向で育てるかっていうのをある程度決めとかないとどうでもいいような上がり方になっちゃうので気をつけなきゃいけねえということですねこれ。はい、てなわけでですね、終了。とりあえず、まあ、一番初めの簡単なミッションだったんで、クリアという形、ちょっと、なんだろう、バタバタした感じだったので、その辺を少し、みんなでまた話して、なんつうの、ちょっとね、統一していった方がいいんじゃないのっていう、いうことですね。はい。そういうところで、エデンズシフト終了。とりあえず、もう一人、先ほど言いましたけど、空いてますんで、もし、参加したいという方いましたら、連絡の方よろしくということで、そうで次はですね、一応クエストはまた新たなる別のクエストのイージーをやってみようかなと。でその際にはかなりちょっとしっかり整えとかないとまずいっつんで、さっき少し話してたんですけど、うん、つってもせっちゃんとずっと話してただけですけど、チャット部屋もう一応全員呼んであれしてるんだけど、みんな退席してんのがいないのかよくわかんないけど、ということです。はい、まあ今後どうなるか、まだね、レベル3始まってまだこれ2回目ですから、だからなんていうのかな、まだねそんな全員のキャラクターに開きがあるわけでもないし、もう少しやっていかないとその特徴が出てこないということなので、これからですねとりあえず、うん、 はい、つうことで、次こちらは終了と、こちらは終了して、んーで、はい、救急ポッポの方を読んでですね、今日は去りたいなと思います。はい、これ結構読んでくるの大変だこれ。だってね、あ、なんかね、ものすごいずっとやってるレベル60とかレベル50とかの人のやつ見たけど、ものすごい長いんですわ、1回の戦闘。うん、めちゃくちゃ長い、本当にすごかった、本当。しかもなんかいろんなスキルが飛び交ってた。うん、あとね、回復役いた方がいいっていうのはよくわかった。まあいなくてもなんとかなるんだろうけど、いないとなんか後半相当やべえなっていうね。まあ大体そうなんですけどね、 RPG の基本、まあ常識としてね、一人は回復役いねえとダメだろうっていうね。まあこれもあの FF の5とかと同じようにジョブはどんどんジョブチェンできるんで、でまあ回復使えるやつにしてですね、あの少しヒール取ったらまた別のキャラに、あ、別のジョブに変えたりとかすることできるんで、まあその辺ちょっとうまく調整しつつやった方がいいのかなっていう感じはしましたね。はい、つうことで、救急ポッポの方をアップしたいというふうに思います。今日は何目だ、かなりもう読んでるんですよね、残り13人だから87人目か、87人目を病むとことですね。やってるよ、頑張ってる。で、画像アップ。あ、ちなみに回復役がいないからドタコーダラって言ってますけど、別に回復役で入ってこなくてもいいですよ。もし登録しようと思ってる方いましたので、うん、別に何でも構いません、好きなようにやってください。はい、ということで、さて、行きましょう。今日は、ドイツを読むかっちゅうと、もうこいつ行くかな、24時5分の、三越前駅、2345、三越前駅のこっちかな、こいつだ。こいつに行こう。はい、小田切元木っていうやつを読もうかなと。こいつは9話完結、長いので、ちゃちゃちゃっとね、読んでいこうかなというふうに、思います。音でかいのかな、ザーっていう音が少しでかいかもしれない。まあいいや。よし、じゃあ、行こう。87人目。24時5分、三越前駅で小田切元木。こいつは、酔っ払っちまいましたか。階段の手すりにしがみついて、小田切は、クスクスと笑い出した。右足と左足が、どうして交互に動いてくれないのでありましょうか。よろしい？あのね、代わり番子に前に出てちょうだいね。そうすると多分うまく階段を降りれちゃうんだからね。手すりにしがみつきながら小田切はホームへ降りた。数メートル先のホームの端に線路を覗き込むようにしてしゃがみ込んでいる男がいた。あらら、ご同輩、気持ち悪くなっちゃったの？かわいそうね。安いお酒だったんじゃないの？僕なんかね、今日は特別にいいお酒でしたよ。あんまりいいお酒だったからお金なんて残ってないのなんてね。小田切は首をフラフラと振りながらしゃがみ込んでいる男に笑いかけた。男は線路を覗き込んだまま顔も上げなかった。ねえ、どうでもいいけど、この駅どこか歪んでません？これまっすぐ？ちゃんと電車止まれんのかしらね。お家に帰りますからよろしくお願いします。ちょっと酔っ払ってますけど、まあいつものことですんで気にしないでください。ポケットに手を突っ込むと小銭が指に触れた。取り出して目の前で小銭を数える。 ここに10円玉が2枚あります。5円玉が1枚。1円玉も1枚あります。はい。全部でいくらになるでしょう。そうです。26万円です。大金ですね。僕、大金持ちですね。小田切は小銭をポケットへ戻した。戻すとき、10円玉が1枚ホームに転がったが、それに小田切は気がつかなかった。で、続き。24時6分で三越前駅で小田切もどき。いやー、人生ってのは良い時もあれば悪い時もあるわけですよ。小田切はニコニコと笑いながら自分自身にうなずいた。まあね、いろいろなことがあるんです。物は取りよう次第ってね。仕事が見つからないってことはですよ、毎日ブラブラしててもいいってことですから。ほらね、仕事が見つからないのは悪いことだけど、ブラブラしてればいいってのはとっても素敵なことじゃありませんか。これがあなた、仕事が見つかってごらんなさいな、働かなくちゃいけなくなっちゃうのよ、ね、遊んでいられるのも仕事が見つからないうちってね。そりゃ、借金は返さなきゃいけませんよ、もちろん返すんです。だから、仕事を探してるわけですから。だけど、雇ってくれないって言うんだから、これは仕方ないですよね。小田切は口を押さえ、クスクスと笑った。申し訳ないですよね。いつまでも借りたまま返さないでいたら。でも、あんなに大きくなってるなんて、まあ、あるっきり気がつかなかったんですよ。すみませんね。ごめんなさいね。でも、ほら、カードがあったから。ねえ。カードっていうのは便利なもんですね。誰が考えたんでしょう。とっても頭のいい人です。尊敬しちゃいますね。だって、財布の中空っぽでも買い物できちゃうんですから。楽しいですよ。テレビ買いました。冷蔵庫買いました。車は、買えませんでしたね。銀行に問い合わせするんですね。口座にお金なかったので売ってくれませんでした。笑いが止まらなくなってきた。小田切は必死になって自分の口を押さえた。でもね、車は買えなくてよかったの。買ったら事故を起こすでしょ、僕。怪我するかもしれないし、人に怪我させちゃうかもしれない。だって、免許持ってないですから。だから買えなくてよかったってことですよね。そう、今は何も買えませんね。カード取り上げられてしまいましたからね。目の前でハサミでチョチンってされてしまいましたね。僕ビクンってしてしまいました。おしっこ漏れそうでしたね。でもよかったですよね、カード取り上げられて。カードあったらまたなんか買い物してしまいますもの。そしたら借金がもっともっと増えてしまいます。それは怖いですね。底なしですね。奈落ですね。もうこれ以上買い物することって僕できないんですから。借金も増えないってことですね。え、悪いことがあればいいこともあるわけですよ。うまくできてますね、世の中って。踊ってしまいたいと思ったが、小田切の足はうまく上がってくれなかった。だから代わりに頭を振った。振ってみると、頭の中でコロコロと何かが転がる音がした。ここどこですか？なんて知ってますよ。地下鉄の駅ですね。わかってるでしょう。どこの駅だかはどっかに書いてあるはずですね。どこでしょう。どこですか。どこかな。小田切はくるくるとホームを見回した。あまり早く見回して目が回ってきた。まあどこでも同じようなもんですよ。行くとこありませんから、なんてプッと吹き出した。おかしくておかしくて仕方がなかった。そうでした。僕お家ありませんでしたね。アパートは追い出されたんでした。どうして追い出されたのかっていうと、どうしてかな。よく覚えてません。まあ大したことじゃないですよね、きっと。殴られたわけじゃないですしね。殴られたりしたら下手すると死にますからね。死んだらやっぱり悲しいですから。いや、僕が死んで悲しむような人はいないですかね。クスクス笑いが止まらない。人を悲しませない男ってとってもいいですよね。なんだろうこれ、朗読って感じやね。あ、なんだこれ。レス読み449番さんで、おさまさんこんばんはと。イサムなのに惜しいけど、惜しいけど違うわ。とりあえずこんばんはつっとく。イサムだけど。で、450番さん、今来たおじさんこんばんはと。おじさんじゃねえんだけどな。でもとりあえずこんばんはと。で、451番さん、962、これは避難所の方かな。避難所の962、ゲロウジスの方ね、 GRJ の方。以前イサムさんが言ってたハンバーグ買うなら今なんだぜと。 てかなんでそんなの貼ったんだぜと、よくわかんねえんだぜと、どういうこと言ってたっていうのは言ってたってことだよねこれね。今なんだぜこれ、誰に言ってんのこれ。まあいいや、わかんねえ、ちょっとわかりませんよ、わかりませんけど、まあとりあえず続き。24時7分で三越前駅で小田切元気と小田切はうなずいた。親は随分悲しませました。はい、学校を辞めさせられた時も悲しませましたし、家に火をつけて保険金をもらおうとした時も悲しませちゃいました。それからもう思い出せませんね、そういうこといっぱいありますけど、あんまり多すぎちゃって忘れちゃいました。親父は親でもない子でもないなんて言いましたね。お袋は泣きながら犬にでも食われて死んでしまいなさいって言いました。酔っ払ってますか僕。でも死んでしまうともう親を悲しませることもないですね。多分喜んでくれますね。せいせいするんじゃないかと思います。はい。クスクスとまた小田切は笑った。笑った途端に足を踏み違え危うく転びそうになった。おっとっとっと、大丈夫ですかねこの駅、なんだか随分デコボコですよ。立っているだけでも苦労します。駅はちゃんと作りましょうね。みんなの大切なものですからね。こんなにぐにゃぐにゃに作ってしまってはいけません。これから僕電車に乗ってどこ行くんでしたっけ。飲みに行くんですか。だとしたら楽しいですね。今日は何かのお祝いの日だったっけな。いや違います違います、と小田切は笑いながら手を振った。飲みに行くんじゃありませんでしょ。飲んできたんじゃないですか。怖いお兄さんに放り出されたばっかりでしょ。ねえ。だからこれからお家に帰るんです。お家に帰るのに電車に乗るとこういうわけです。はい。いや、でも僕お家ありませんね。ではどうしましょう。ふーっと小田切は吹き出した。一番線電車が参ります。とアナウンスが言った。はい、承知しました。と小田切は気をつけをした。一番線に参ります電車、銀座赤坂見附方面渋谷駅です。神々です。あ、そうですか、ありがとうございます。小田切はお辞儀をしながらアナウンスに答えた。お辞儀をした途端に転びそうになった。黄色い線より下がってお待ちください。あらーと小田切は周りを見ました。黄色い線ってどこにあるんでしょうか。小田切の右手でしゃがみ込んで線路を覗いていた男が立ち上がった。小田切はその男の真似をしてちょこちょこと後ろに下がった。下がった拍子にまた転びそうになった。左の階段を紙袋を下げた男が降りてきた。男はニコニコと小田切に笑いかけたので、小田切もニコニコと笑い返した。すると男は笑うのをやめ、小田切から視線をそらせて線路の方へ体の向きを変えた。先輩、一緒に笑いましょうよ。そんな急に真面目な顔しなくてもさ、笑う角には福来たるってね。あら冷たいんだ、拗ねちゃうよ僕。クスクスと小田切は一人で笑った。何がおかしいんだか自分でもよくわからなかった。ただ笑いが止まらなくなっていた。いつになくこの朗読というよりはなんかちょっとした落語的な、雰囲気を、24時8分三越前駅で日本橋小田切元気。帰るお家がないってことは僕何のために電車に乗るんでありましょうか。普通電車に乗るのはどこへ行くためですよね。僕はどこに行こうとしてここに来たんでしょう。酔っ払ってますか僕。と小田切はズボンのポケットを探った。切符がどこかにあったと思うんですけどね。切符を買ったからここに立ってるわけですしね。自動改札で切符突っ込んでピョコンと出てきたやつを掴んで中入ったんですから。あ、ほらね、ありました。はい、これが僕の買った切符ですね。切符を目の高さに持ち上げ小田切はそれを眺めた。どこまでの切符買ったんでしょうか。なんだかよく見えませんねこの切符。インクが薄いんじゃないでしょうか。いくらの切符ですかこれ。その時電車がホームに侵入してきた。電車の起こす風圧が体を押し、小田切はまた転びそうになった。
おっとっと、あれ。
手に持っていたはずの切符がどこにもなかった。今の風にどこかへ飛ばされてしまったらしい。
まあいいでしょう
と小田切は肩をすくめた。
別にどこに行くという当てがあるわけじゃないか、あるわけじゃないですから、切符があろうがなかろうが同じようなもんですよ。
クスクスと小田切は笑った。目の前で電車のドアが開いてそこへ進む。さっきまで線路を覗き込んでいた男がドアの前でぼんやりしていたので、小田切はその男の前に回って先に電車へ乗り込んだ。学生たちがたくさん乗って線路を塞いでいる。その後ろを小田切ははいはいとにこやかに通って空いているシートへ腰を下ろした。隣を見ると髪の長いお兄ちゃんが変な顔をして小田切をちらりと見た。笑いかけてやったが男は笑わなかった。正面を見ると可愛いお姉ちゃんとその父親みたいな顔をした親父が座っている。その二人にも笑いかけてみたが、どちらも小田切には気づかないようだった。
いっぱい人が乗ってますね。みんなお家に帰るんですか？
そうなんでしょうね。もう夜ですからね。
夜はお家に帰らなきゃいけませんからね。
ドアが閉まり、電車が動き出した。
はい、出発。では問題です。僕はどこに行くんでしょう？
クスクスと小田切は笑った。
わかりませんね。ずっとこの電車に乗ってるとどこまで行くんでしょうね。終点まで乗って行ってそのまままた乗り続けると、ずっとずっと乗り続けてると僕はこの電車の人になってしまうかもしれませんね。
それいいじゃないですか。とってもグッドではないでしょうか。お客さんが少ない時はシートをベッドにして寝られますしね。窓の外を見てると景色が変わって、いや窓の外真っ暗ですね。景色ありませんね。窓に僕の顔が映ってるだけですね。
いい男じゃないですか。惚れますね。
あ、これ地下鉄でした。また小田切はおかしくなって笑った。
そうです、これは地下鉄です。外の景色ってありませんね。景色があったら地下鉄で、地上鉄ですよね。サブウェイですから。
これどこ行きのサブウェイですか？よくわかんないですね。地面の下を走ってるからどこに向かってるのかまるで見当もつきませんよ。
ミステリーですね。さてあなたはどこへ連れて行かれるのでありましょうか。
電車の振動が心地よかった。目を閉じると電車の走行音がまるで上層のように聞こえた。小田切は海の中を走っている電車に乗っているようだった。ね、これ潮が騒ぐと書いてなんて言うんですか。なんでしょうかねこれは。潮騒でした。潮騒でした。ごめんなさいね。続き。これ朗読じゃねえ。で、24時9分、三越前から日本橋駅、小田切もどき。
海は広いな、大きいな。
頭の中で誰かが歌を歌っていた。よく見ると、それは小田切自身のようだった。電車が海の上を気持ちよく滑っている。
あらま。なんて地下鉄でしょ。走るとこ間違ってるじゃないですか。海の上なんか走ってたら海上鉄になってしまいますよ。
気持ちがいいですね。潮風って僕大好きです。まもなく日本橋東西線は乗り換えです。突然アナウンスが流れた。びっくりして小田切は窓の外に目をやった。
今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は海の中に変わります。浮き袋などお忘れ物ないようご注意を願います。日本海でございます。 あらら。
小田切は目をまたたいた。
日本海に出ちゃった。ここは日本海？とか言って。
と小田切は笑った。見回すと乗客の全員が笑っていた。とても嬉しくなった。すると、ものすごく大胆な水着のお姉さんが、小田切の前にやってきて、にっこりと微笑んだ。小田切は、慌ててお姉さんに笑いを返した。
小田切さん、お久しぶり。
え？
と小田切は、お姉さんを見返した。
あら、忘れられちゃったかな？
いや、もちろん、忘れてなんかいませんよ。もちろん覚えてます。
本当？嘘でしょ？
嘘です。ごめんなさい。
お辞儀をするとお姉さんはウィンクをして隣の車両へ歩いて行ってしまった。誰だったんだろう。考えたが思い出せなかった。とってももったいないことをしたと思った。次に小田切の前に大きなブリがやってきた。
小田切さん、お久しぶり。
は？
小田切はブリを眺めた。
あら、いやだ。忘れちゃったの？
あ、その、
さっき食べたじゃないの。
そう言いながら、ブリは隣の車両へ泳いで行ってしまった。
なんだ、この電車は。よくわかんなかった。でも面白いなぁと、小田切はクスクス笑ってしまった。
次にやってきたのは、犬の顔をしたおまわりさんだった。
小田切さん、迷子の子猫ちゃんを見ませんでしたか？
いや、見ませんでした。水着のお姉さんとブリだけです。
そうですか。困ってしまって、ワンワンワンワン、ワンワンワンワン。
言いながら犬の顔をしたおまわりさんは、小田切に敬礼をした。小田切が敬礼を返すと、おまわりさんは隣の車両へ子猫を探しに行ってしまった。
変なの。
この文何でしょうかっていう。レスミ452番さんで、これイサムさんの話でしょと。
俺が酔っ払って、金もなしで、
やっちゃってるわ、これ。ね。っていうかさ、あの、ちょっとした親父ギャグだけでしょ、引っ張ってんの。それだけで、俺扱いかよ、本当に。きついな、おい。お久しぶりがお久しぶりだよ、お久しぶり。ね。日本海、は日本海だって。やばい、これ暑い。暑くないてか寒い。よし、次、24時10分日本橋駅から京橋、小田切元木。
まあいいかと小田切は首をすくめた。
この頃は地下鉄もいろんなサービスをしてくれるらしい。海の上を走ってるのもサービスなんでしょうね、きっとね。
とってもいいことなんじゃないでしょうか。好きですね、僕、サービスのいい電車って。やっぱり地下鉄も大変なんでしょうね。お客さんを確保しなきゃない、いけなきゃ、確保しなきゃなんないんですから。ライバルがたくさんいますよね、地下鉄って。楽しい地下鉄にしなきゃお客さん逃げちゃいますからね。工夫っていうのが必要なんですよ、やっぱりね、どんなものにも。
小田切はそんなことを考えながらちょっと嬉しくなった。とってもすごいことを自分が考えていると思えたからだ。なんだか自分が経済学者になったような気がした。すごく難しいことを簡単に話す先生のような気がしてきた。
先生って気持ちがいいお仕事ですよね。みんなの前に立ってお話をするのってやっぱりすごいことじゃないですか。できれば女子校の先生がいいですね。かわいらしい女の子たちがみんな僕のことを注目してるんですよ。
わあ、困ったな。何を言えばいいんでしょうか。
先生
と最前列の女の子が手を挙げた。
はい、君。
小田切はつい彼女を指名して、あれっと周りを見回した。窓の外は海だったが、そこは教室の中だった。
出席を取ってください。お願いします。
女の子は丁寧にお辞儀をしながら小田切に言った。
はい、わかりました。
小田切は女の子にお辞儀を返した。出席簿を取り上げようと思ったが、机の上に載っているのはお蕎麦屋さんのメニューだけだった。紺色の布の表紙の上に、洒落た和紙が貼ってあって、そこに、木そばと書いてある。
なんで、木そばなんだろうな、と、小田切は思った。
のれにも、木そばって書いてあるし、
木って何なんでしょう。出席簿がないのだから、仕方なく
小田切はそのメニューを取り上げた。中を開き、大きな声でお品書きを読む。
かけそば450円。はい。
後ろの方で元気のいい女の子が手を挙げた。てんてんてん。
あの子、かけそば450円って名前なんだろうか。
そういう名前の女の子には見えなかった。
450円じゃちょっと安すぎるんじゃないでしょうか。盛りそば450円。はーい。
今度は窓際の女の子が手を挙げた。
変なクラスだなぁ、と小田切は思った。
次を読もうとしたとき、いきなり教団の横の戸が開いて、出前持ちが入ってきた。
小田切先生、避難訓練です。
え？
とびっくりして小田切は教室を見渡した。出前持ちが、全員、避難始め！と声を上げる。その途端、クラスの女の子たちがみんな立ち上がって浮き袋を膨らませ始めた。神々だ。
あれあれ？
彼女たちは膨らませた浮き袋に体をくぐらせ、キャーキャー言いながら教室の外へ飛び出していった。なんだかよくわからないまま、小田切も彼女たちの後に続いて教室を出ようとした。てんてんてん。当然のことながら、そこは海だった。
僕の浮き袋は。見回したが、もう教室には誰もいなかった。
ご乗車ありがとうございます。海岸線海底行きの教室です。まもなく瀬戸大橋です。お出口、海側に変わります。校内放送がそう言った。
僕、泳げないのに。
小田切は、なんだかちょっと悲しくなった。受けてるし、レッスン453もそうで、お久しぶりがね、お久しぶりって言ったんですけど、ワロスだって。受けたよ、受けた。まさか受けるとは、ブリがお久しぶりって言ったんだよ。面白いそれ。ワロスってすげえワロスだよ。受けすぎじゃねえの。やべえ、自分で言ってて楽しくなってきてるってね。で、次、24時11分、日本橋から京橋で銀座。小田切元気。なんとなく足元が涼しいような気がして、小田切は下を見た。てんてんてん。驚いたことに、教室の中に水が侵入してきていた。水かさは次第に増しているようで、履いている靴がどんどん水の下へ隠れていく。
でも、訓練だって言ってたのに。
出前持ちの言葉を小田切はちゃんと覚えていた。彼は、避難訓練ですと言ったのだ。だから、本当は水なんて入ってきちゃいけないはずだった。そういうのはルール違反だし、とってもいけないことだと小田切は思った。思っても水はどんどん上がってくる。周囲には誰もいなかった。外を眺めても果てしなく海が広がっているだけで、飛び込んでいったはずの女の子たちの姿もどこにも見えない。すごく不安だった。泳げない。僕は泳げない。子供の時から一度だって泳げたことはない。女の子たちは浮き袋を持っていたけれど、一つも残っていない。
溺れちゃう。
海の水は膝のあたりまで上がってきていた。溺れるのは嫌だった。だけど状況は最悪だ。教室の外は全部海。その海が教室の中にまで侵入してきている。今はまだ足が水に浸かっているだけだから大丈夫だけれど、この調子だとすぐに天井まで水がいっぱいになってしまう。部屋中が水になってしまったら溺れちゃうのだ。だからといって、女の子たちのように教室を飛び出したら、そこは深い海なのだ。海といっても、潮干狩りをする海じゃない。ど真ん中の海なのだ。ど真ん中の海に飛び込んだら、溺れちゃうのだ。シューッと、どこかで空気が抜けるような大きな音がした。小田切はその音にびっくりして、周囲を見回した。天井を見上げてびっくりした。教室の天井が、勢いよくしぼみ始めているではないか。
え、この教室って膨らませて作ってあったの？そんなゴム風船のような教室なんて聞いたことも見たこともない。
小田切は急激にしぼみ続ける教室の中で必死になって考えた。
どうしよう。
水はすでに腰を越えておへそのあたりまで達している。天井はもう手が届きそうなくらいにしぼんできていた。天井だけではなく、壁も窓も教室の何もかもがふにゃふにゃの風船のようになってしぼみ続けている。どうしたらいいのかわからなかった。選択肢は二つ。海に飛び込むか、このままじっとしているか。泣きたくなってきた。
えい、もういいや。
小田切は覚悟を決めて、しぼみ続けている教室から広い海原へ飛び出した。体が冷たい水に叩きつけられ、ああ溺れると思った次の瞬間、
あれ？
小田切は目を開けた。地下鉄のシートに小田切は横になっていた。てんてんてん。体を起こしてシートに座り直すと、正面に座った可愛いお姉ちゃんとその父親が小田切を眺めていた。
夢？僕、夢見てたんでしょうか？
で、次。残り2話。てか、ペースが早い。これまさかこいつ9話だとは思えん。とてつもなく楽だぞ、こいつ読むのが。テンポがちゃっちゃかいくもんだから、こいつ楽。4話とか5話ぐらいのやつを読んでるぐらいのペースだ。次。24時12分で、京橋から銀座で、小田切元気。ぐるりと車内を見渡してみる。どうということのない普通の電車の中だった。
夢だったんですね。ああびっくりした。
でもどこから夢だったんでしょう。
なんだかよくわかりませんね。どこまで遡ってもずっと夢だったりしたらちょっと怖いですね。生まれた時からずっと夢だったりして。
はぁはぁはぁ。
笑ってはみたがちょっと怖かった。
夢と夢じゃないのとはどうやって見分けたらいいんでしょう。夢を見ているとき、あ、これ夢だと思ったりすることはありますよね。だけど起きているとき、こんなことって夢じゃないかしらんと思うこともあるわけで、だとすると全部夢だって可能性もないことはない、ないことはないことはないことはない、ないことはないってどっちなの。
聞くと正面の窓に映った小田切が首を振った。てんてんてん。なんとなく面白くて小田切も首を振ってみる。映った小田切がまた首を振った。そして驚いたことに、窓に映った小田切は窓枠をひょいと乗り越えて電車の中を横断し、小田切の隣に腰を下ろしてしまった。
あれ、
小田切がびっくりした顔で相手を見ると、やっぱり向こうもびっくりした顔でこちらを見返す。
どうなってんの、なんでこっちに出てきちゃったの、
聞いてみた。
なんであっちに行かないの、
聞き返してくる。てんてんてん。言い返す言葉が見つからなかった。するとそいつはへんちくりんなことを言い始めた。
まもなく銀座です。
え、
丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。
てんてんてん。小田切は隣のそいつを見つめた。そいつも小田切を見つめ返してくる。
あなたは僕ですよね。
僕でないことはないことはないです。
てんてんてん。
それってどっちなの。
にっこりとそいつが笑った。小田切もにっこりと笑ってみた。ちょっと嬉しかった。ちょっと楽しかった。
あなたは誰ですか。
僕ですか。
そいつが聞いてきた。
ないことはないことはないことはないです。
答えるとそいつはクスクスと肩を上下させながら笑う。また楽しくなった。あんまりにも楽しいので周囲がパーッと明るくなったようだった。まるでフットライトを浴びたスターのようだ。二人で隣り合わせに腰掛けて、すべてのライトがこちらに向けられている。拍手と歓声が辺りを埋め尽くした。
ご来場ありがとうございますとそいつが言った。銀ギラ銀でございます。本物偽物間違えないようご注意ください。
いいことを言うなぁと小田切は思った。うんうんとうなずくとそいつもうんうんとうなずいた。
ねえ、なんだかタレントさんみたいだね僕たちって、
言うとそいつがプーッと吹き出した。
みたいじゃないよ、本物のタレントさんじゃないか。
え？と小田切はびっくりした。
僕たちってタレントさんだったの？
レッスン454マさん、ひょっとして今日調子いいんじゃない？ 5 人くらい潰そうぜ。
無理、それは無理。どう考えたって
なんだかんだでやっぱりこいつ1時間かかってんだもん。自分の中でなんかペースいい感じしてるけど、やっぱり読んでるもんこれ。
あ、でもエデズシフトがあったからこれ何分だわかんないけど、でもやっぱり読んでるよなんだかんだで。だから455番さんで調子がいい時に一気に進めた方がいいよねと。
確かにね。じゃあもういいか、もうゲストはもう呼ばないとね。
ゲストは呼ばずにもうね、そちらの方でもうどんどんもう飛ばしていこうか。
でも今日もう一人読むぐらいで終わりだよ、やったとしても。
で、24時13分銀座駅、小田切元木最終回。
もういい加減になれなくちゃ
とそいつが言う。
なれる？何に？決まってるじゃん、ライトを浴びることにさ。
ああそうか、小田切はうなずいた。
いけないいけない、こいつの言う通りだよな。いつまでも甘えてちゃいけないよなやっぱり。 小田切は腕組みをしながら大きく息を吸い込んだ。舞台の上から客席を見渡すと、何万人という観客たちが小田切に拍手を送ってくれていた。嬉しくて嬉しくて、小田切は胸がいっぱいになった。熱いものが込み上げる。必死で涙をこらえた。
さあ、フィナーレだよ。
そいつがマイクの前に小田切を押し合った。
わかった。
小田切はうなずいて、マイクを両手で包み込むようにして持った。高らかにラッパの音が鳴り響く。その音はまるで競馬場で耳にするファンファーレのようだった。
カシャン。
ゲートが開き、一斉に馬が飛び込んでくる。思わず小田切は手に持った馬券を握りしめるのだった。
てんてんてん。なんだか
と小田切は考えた。
また夢を見ているみたいな気がするけど、これも夢なのかな。まあどっちでもいいや
と小田切は走っている馬を見つめた。
ほら頑張れ頑張れ。
馬たちは小田切の前まで走ってくると、一頭一頭立ち上がり、丁寧にお辞儀をした。小田切はドギマギしながら馬たちにお辞儀を返した。お辞儀をしていた一頭の馬がゆっくりと小田切の方へ歩いてきた。
応援してくれてありがとうございます。
すごく礼儀正しい馬だと小田切は思った。僕ももっとちゃんとしなくちゃと思い、少し反省した。
じゃ乗ってください。
馬はそう言いながら小田切の方へお尻を向けてきた。
え、僕乗るの？
そりゃそうですよと馬が首だけこちらへ向けながら答えた。小田切さんが乗ってくれないと走れないでしょう。
それもそうか
と小田切はなんとなく納得した。
でも僕馬に乗ったことなんて一度もないんだよな。どうやって乗ったらいいんだろう。
途方に暮れていると、目の前で揺れていた馬の尻尾が階段のようにカキカキと曲がった。
あれま、こうなってるんだ。
小田切は感心しながら尻尾の階段をおっかなびっくり登った。頂上まで登りきると、そこはとっても広々とした競馬場みたいになっていた。あ、違う、競技場みたいになっていた。
あれ、
ぐるりと周囲を見渡した。鶴橋を担いだおじさんが通りかかったので、お辞儀をして聞いてみた。
あのお馬さんはどこに行っちゃったんでしょうか。
ダメダメ、ここはまだ工事中なんだから。本当に今の若い者は常識を知らないな。
工事中？
そうだよとおじさんがうなずいた。
全然寸法が合わないから困ってるんだ。
おじさんは言いながらポケットからバームクーヘンを取り出して食べ始めた。
あの、何かお手伝いしましょうか。
何ができる？
と小田切は考えた。僕って何ができるんでしょう。
バームクーヘンを食べ終わると、おじさんはパンパンと手を叩き、持っていたツルハシを地面に振り下ろした。ツルハシがサクッと地面に突き刺さり、そこに小さな穴が開いた。開いた穴を眺めながらつぶやいた。
ほら、まただ。全然寸法が合ってない。
なんだか難しい工事みたいだと小田切は思った。あんまり仕事の邪魔をしちゃいけないかもしれないと思って、小田切はゆっくりとその場を離れることにした。歩きながら振り返ると、おじさんはまたポケットからバームクーヘンを取り出して食べていた。
ここはどこなんだろう
と小田切は競技場の中を見渡した。観客席にはたくさんの人がお行儀よく座っていた。何万人もいる。その全員がきちんと膝の上に両手を乗せて背筋を伸ばして座っているのだった。
だってまだ工事中なのに。
そう思って入場門の方に目をやると、そこからオートバイが次々と飛び出してきた。何十台もいる。そのオートバイを見て観客たちが一斉に拍手をした。
始まっちゃうんだ。まだ工事終わってないのに。
向こうを見ると、鶴橋のおじさんがバームクーヘンを食べながら、また首をかしげていた。
やっぱり、これ夢なんでしょうか？
と、小田切は考えた。観客たちの拍手がさらに大きくなり、そして競技場の中が明るい照明で照らし出された。
その照明はなんと小田切に当てられているのだった。歓声が小田切を包み込む。なんだか嬉しくなって小田切は観客席に向かって手を振った。さらに目を開けていられないほどのまばゆい光が小田切を照らし出した。夢だと思ったが、しかし光の中で小田切は目を覚まさなかった。いや、目を覚ます時間さえもう彼にはなかったのだ。眠ったまま小田切は激しい熱波を受けて蒸発してしまった。終わりです。レスミ456番さんで98人目まで読むのか頑張ってねと。ああ今日でそこまで無理どう考えたって無理だろ。だってさ、あと何人だっけ、今87人でしょ。で残り12人いて11人読んでたら11時間かかるペース的に。11時間ちょっと大げさかな。でも8時間ぐらいはかかると思うんだよな、多分。なんだかんだでいろいろあってさ、うん、そう考えるときついもんね、マジレス。でですね、この後何が起きたかと。小田切はなんだこいつっていうか、あのとある人の話だと小田切ってすげえ人になってたから、こいつ何なんだろうと思ってたけど、ただ酔っ払いかよこいつ、うん、そうか。それで酔ったまんま何も気づかずに夢見てたところでそのまんま蒸発か、消えちゃったよ。そうか。まあこいつどうなんだろう、うん、家ももうなくなってるとか言ってたしね、借金だらけだし、うん、何を言って。457番さん8時間か、今日は寝れないなと。で借金ってなってますけど、寝るさすがに寝るっていうか、今日も別に疲れてる。で、やべえ、読まなきゃ。で、行きまーす。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れているということです。以上。はい。つうことでした。小田切ささっと読んだった、うん。なかなかいいペース。で、どうしよっかな。そうすると次そうだな。あとね、てかね、この13話完結の龍蔵寺君やってやつはどうしようかな。こいつあと残り2話ってところで確か止めたんですよ。しかもね、それは小田切元木でいいんだっけ？いいんだよね。小田切元木の龍蔵寺ってやつは心を読んで読めるやつらしいんだけどもっていう妄想だと思うけど、いろんな人の心を一応読んでるんですよね、こいつ。読んでるつもりになってるんですけど、でその中で、小田切の心も読んでた時にですね、とんでもないことが起きたとね、あったんですけど
おかしい。レッスン458番さんで、じゃあ明日学校休むから終わるまで付き合うぜと。俺のことは、俺のこと無視無視俺ね、ね本当に。なんだ、ちょっと待てよ。そうか、本当あれで読めばよかったな。せっかくだから、なんだっけ、いつもね、13話終わりのやつ。エフェクトかけて読めばよかったね。これこれ。このエフェクトかけてやってればよかった。どれだっけ、
これで。これで読めばよかったな。これで読めばちょっとなんか、ラジオ放送っぽかったじゃないの、これ。AM ラジオ的なね、やつだったら、これ失敗したな。これでやればよかったな。失敗したね。
そうだな。これでやればよかったな。これはまあ、お風呂なんで全然違うんですけど。失敗したな。そうか。あれでやるんじゃなかった。失敗したな。そうだ。そこちょっとね、考えてやれやがったわ。せっかくだから。ねえ。失敗した。じゃあ今度、一回だけそうやって読もうかな。AM ラジオバージョンに切り替えて、読みましょうかね。何もう一回読むよ、本体か。じゃあもう一回読むか。じゃあ、エフェクトかけてやり直し。あくまでも13分で、ね。13分でもう全員死んじゃうから、か続きはみんな同じなんでね。一気に持ってきます、13分。誰でもいいか、こいつ。荒屋敷秀夫って一番ですね。で、熱い。で、エフェクトかけると言ってと。
上がってこない。うん、時間かかるな、これ。ちょっと色なんか変えてみようかな。
ね、はい、こう。
こういう風に、変えてるわけですけど。まだかかるね。もうちょっと、待てば、いいと思うんだけど。ね、ちょっとお待ちを。さーてと、そろそろ読んでもいいのかな？わからないな。どうかな？じゃあ行きましょうか。
昨夜午前0時14分頃、A 団地下鉄銀座線、銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されました。防衛庁の調べによりますと、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れています。
どうよこれ。どうでしたこれ。ちょっと濃かったじゃないこれ。風呂場は声がよく聞こえないのでやめてくださいって感じ。なんかちょっとね、これちょっと濃いね、これ良かったんじゃないとか、これ聞こえねえよ、ちょっと戻そう戻そう。
ねえ、どう、これで戻ったかな、これ戻りましたかね、これ地声に戻ったのかな、これどうかな、ちょっとわかんないけど、でもラジオの速報的なね感じがありまして、これね臨場感すげえとこ書いてありますけど車でラジオ聞いてるみたいなって言われました。それっぽいと、ねえ結構ちょっと良かったかもしれないねこれね、ねえ、地声把握って言われたね。468番さんね、イサムさんの地声把握と。実はこんな高い声が、っていうかね、機械的、随分ね。うん。にゃ。よくわかんないけど、適当に言ってみた。なんでしょうか、これは。でもさっきのやつはね、やっぱああいう風に読むといいかもしんないな。そうだな。あとはそうだね、すぐ切り替えができれば、 なんつうの、アナウンス、電車のアナウンスも切り替えられたら面白いかもしれないね、これね。地声に戻ったよって言われた。戻ったのか、戻った、戻ったの、これ。ね、戻りました
かね。戻りましたかね。いろいろね、エフェクトはあるんですよ。あるんですけど、はい。コンサートホールとかにするとこんな感じ。ガレージ、ガレージ、コンサートホール、チャペル、バスルーム。これバスルームはこんな感じになるんですよ。バスルームかけるとこれだ。オペラハウス、オペラハウス。これシアター。バスルームだとこんな感じになるんだ。もっとその、なんつうのか、遠くじゃなくて近くにいる感じで喋ってる。だけど少し響いてるっていう感じのエフェクトに今なるのかな、これだと。これバスルームだね。バスルーム、これ聞こえてるのかな、大丈夫だね。はい。なんか、また、いろいろエフェクトが出されますけど。はい。そうだね、バスルームだとこれだな。コンサートホールだとエコーがすごいかかるようになってて、そう、それで聴くと、ものすごいクラシックとか聴くと、コンサートホールで聴いてるような感じになるっていうね、やつですね。だからこれね、バック曲も同じようにかかっちゃうんで、難しいところなんだよな、これ。全部のね、音がね、エコーかかっちゃうんだよね。わかりますか、これ。バスルームかけてるんですけど、例えばこれコンサートホールにすると、このエコーのかかり具合とかわかりますか、この雰囲気が。そう、バックにかけちゃうと、そうそうそう、いろいろね、かかっちゃうんですよね。だからね、難しいんだよな。だからあえてそのバックの音を切って、やってたんですけど、これでさっきのラジオっぽいやつかけちゃうと音が多分ね、すごくなると思うんだよな。
あ、でもほとんど聞こえないな。ほとんどかき消されちゃうんだな。なるほど。
かかってるけどかき消される感じになっちゃうんだな。何言ってるか分かりませんか。これだと分からないか。はい、じゃあ戻します。さすが。 はい、これで戻ったのかな。アドバンスドンで普通に、かけるようになった。はい、これで戻ったはず。これでいいはず。どうだ、これで戻ったよね。うん、ってな感じですね。またそうだね、あれは臨場感あってよかったな。だからあれを読むときはね、あのエフェクトかけて読めばいいかもしんない。そうだね、はがき読みしてる、はがき読みとかあれでしたらね、本当に車からそのラジオがね、その AM ラジオ聞いてる感じになりますよね。ほいっと、じゃあどうしよっかな。龍蔵寺もやっちゃう、残り2話だし。13話完結の龍蔵寺君やってやつは昔に読んだんですけど、そいつをですね、残り2話のところまで行っちゃいましょう。残り2話だから12分か。あ、残り3話のところからやるべきなのかな。どっちか忘れちゃった。水路町駅から、銀座に行くやつに乗ってるあれだから、電車の中だからどれだろう。物部違う、深沢違う、草壁、金田、慶徳違う、いた。こいつの次の地獄かな。 これでいいのかな。龍蔵寺君屋、京橋から銀座、24時12分と13分だけ読んでないんで、そいつ行きましょう。テンション高めでハガキ読んでっつったけど、ハガキがないよ、ハガキが。ね、毎回何かテーマを考えてですね、それのレッスンをやってもらって、その読みを行うと。テンション高めでハガキ読んでっつっても、ハガキがねえっていうね、自分は昔ハガキ職人じゃないけど、ちょっとね、ハガキを書くことをしてましたけどね、ラジオ番組。いきますよ。24時12分で京橋から銀座、龍蔵寺君屋。じゃあこいつの13分後にもまたやりますか。またこいつやってるよって話ですけどね。じゃあ行きましょう。まだ彼には夢と現実の区別がついていないようだった。驚いたような表情でキョロキョロと辺りを見回し、パチパチと目をまたたいている。あの子大丈夫だったのかな。あゆみちゃんってお母さんが呼んでた。男はふーっと息を吐き出した。そしてにっこり笑った。よかったな、お母さんに会えて。本当によかったな。てんてんてん。龍蔵寺は感動のあまり男に駆け寄りたくなった。駆け寄り抱きしめたかった。なんという美しさだ。なんと美しい心なのだ。あの母親は男を拳銃で撃ったのだ。この変態と叫びながらいきなり発砲した。なのにこの男はあゆみちゃんが母親に会えてよかったと思っているのだ。龍蔵寺の胸に熱いものが込み上げた。男は笑顔を浮かべながらまた目を閉じた。吸い込まれるように男の意識はまた夢の中へ入り込む。ちょっとストップ。こいつはですね、まあね、その彼と言ってる、まあ彼っていうのはどいつかというとですね、小田切元木なんですけど、こいつのその夢の中に、入って、夢を一緒に見てるという、うん、で、いろいろね、心の声を聞いてると、こいつ心の声聞こえるんですけども、他のやつの心の声はね、ずいぶんなんか汚いもんばっかでね、外見は綺麗でも中身はこんなこと考えてんのかみたいな話だったんですけど、こいつだけずいぶんね、美しい心持ってんじゃないのっていう話ですわ。で、次。再び男の夢に神経を集中させたその瞬間、てんてんてん、龍蔵寺は奇妙な感覚に襲われた。なぜか男の夢の中に龍蔵寺自身がいるのだ。男は龍蔵寺の正面に座っている。思わず首を振った。なんだこれは。まるで男の夢に潜り込んだような。そんなバカなと思いながら、龍蔵寺はシートから腰を上げ、男の隣へ腰を下ろした。男と龍蔵寺が見つめ合ったような格好になった。男はまたパチパチと目をまばたかせる。なんでこっちに出て行っちゃったの？と男が聞いた。どう答えていいか分からず戸惑っていると、男はさらに龍蔵寺に聞く。なんであっちに行かないの？てんてんてん。どういう意味だろうかと龍蔵寺は考えた。夢に潜り込んできた龍蔵寺に向かって男は追い払うような言葉をかけてきたが、しかしその語調は責めているようではなかった。あくまでも男の言葉は優しさに溢れている。
まもなく銀座ですと車内アナウンスが告げ始める。丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、リビア線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。
男はアナウンスを龍蔵寺を見つめたまま聞いていた。
あなたは僕ですよね、
といきなり男が聞いた。その言葉の意味も龍蔵寺にはよくわからなかった。わからなかったが非常に哲学的な響きを持っていた。
僕ではないことはないことはないです、
また男が言う。てんてんてん。どう答えればよいのか龍蔵寺にはわからなかった。わからないのをごまかしてにっこりと笑いかけてみた。すると男も龍蔵寺に笑顔で答える。慈愛に満ちた深く美しい笑顔だった。
あなたは
僕ですかと試しに龍蔵寺は聞いてみた。するとクスクス笑いながら男が言う。ないことはないことはないことはないです。そういった途端、男の周囲で一斉に花が咲き乱れる。雲一つない花畑の中に男の夢は移動しているのだった。花に囲まれた男の姿は例えようもなく美しかった。そしてその時、龍蔵寺は気づいたのだ。あなたなのですか。男は静かに微笑みを返してくる。あなたが。次の言葉を続けることができなかった。あまりの感動に龍蔵寺は息を止めた。そう、この方がそうなのだ。この方こそ私たち人類の父なのだ。なんだか不思議な気持ちがします。言うと男の姿を借りた父は声を上げて笑った。不思議じゃないよ、ずっと共にいるじゃないか。ああ、これ以上の幸せはないと龍蔵寺は思った。というかなんとなく流れが分かってきた。さっき龍蔵寺を読んだから、で、次、最終回24時13分で銀座駅で龍蔵寺君は父よと手を伸ばそうとすると、彼は慈愛に満ちた表情のままゆっくりと首を振った。もういい加減に起きなさい。起きる？私が。決まってるだろう、お前以外に誰がいる。はっとして龍蔵寺は目を覚ました。てんてんてん。いつの間にか眠ってしまっていたようだった。左に目を上げると、男は先ほどと同じ格好のままよだれを垂らしながら眠りこけていた。やはり安らかな寝顔だった。眠り続けている男の正面のシートへ目をやって、龍蔵寺はあれと目を回たたいた。先ほどまでその席には水商売風の若い女性と中年男が座っていたはずだ。ところがそれが女の子二人に変わっている。二人とも二十歳前後ぐらいか。コロコロとした体格の健康そうな女の子だ。手前に座っている子は髪を明るく染めており、奥の子はややボサボサ気味の黒髪だった。乗客の変化は彼女たちだけではなかった。龍蔵寺の正面には相変わらずキーボードを叩いている男が座っていたが、その向こう側にいたはずの青いクーラーバッグを抱えた男は消え、目つきの鋭い会社員風の男がその辺りに腰を下ろしていた。てんてんてん。そしてその時になって、龍蔵寺はようやく電車が駅に止まっていることに気がついた。ドアが開け放たれ、ホームが見えている。やはり眠っていたらしい。だいぶ疲れているのかもしれないと龍蔵寺は思った。人の心を読むというのも結構エネルギーが必要なのだ。いくらこれが使命だとはいえ、休息は取らなければ。ホームに目をやると、向かい側にも電車が入線してくるところだった。おやと龍蔵寺は心の耳をそば立てた。言葉にならない奇妙な思念を感じる。それはまるでグツグツと煮えたぎる中華料理屋の鍋を思わせるような不思議な思念だった。その波動のようなものが次第に近づいてくる。向かいの電車が停車し、ドアが開いた。どうやら思念の持ち主はあの電車に乗っているらしい。電車の内部はよく見えず、確認することはできなかった。冷たいのか熱いのかよくわからない心の声だと龍蔵寺は感じた。これまでこのような声は聞いたことがない。ターゲット捕捉、パターン勝負を開始。龍蔵寺は背筋を伸ばした。誰かの心の声であることは間違いないが、その言葉の意味がよくわからなかった。しかもその心の声はキーキーと何かをこすり合わせているような感触を伴っている。一体誰の心の声なのだ。進路妨害。ホームの向こうに目を凝らしたとき、龍蔵寺は向かいの電車から図体の大きな男が降りてくるのを見た。その男はドアの入り口付近に立っていた老人を突き飛ばし、ホームへ降りたのだ。妨害物排除完了。なんだあいつは。 明らかに龍造寺が受け取っている心の声は、あの図体の大きな男からだと思えた。男はゆっくりと歩いている。その歩き方がかなり奇妙だった。酔っ払っているのか、ギクシャクした足取りが今にも倒れそうに見える。危険です。速やかに退避してください。退避完了まで20秒です。あの男も心に傷を負っている。龍造寺はそれを感じてため息を漏らした。あの男はおそらく自分自身というものを完全に失っているのだ。見ていると男はホームの真ん中に仁王立ちになったまま動こうとせず、ホームの右側、改札への階段の方を見つめていた。男の心はどこか病的なものに支配されている。つまり彼は囚われの身なのだ。得体の知れない何者かに精神を蝕まれ、彼は絶望の淵にいる。ああ父よ、と龍造寺は大きく息を吸い込んだ。その途端、とんでもないことが龍造寺の見ている先で起こった。いきなり男が右手を上げたかと思うと、その手の先から炎が筒のようになって飛び出したのだ。その炎は彼の前に立っていた若者の体を直撃した。一瞬にして若者の体は巨大な炎に包まれた。妨害物排除完了。男の心の声がゾッとするような響きを持って龍造寺の中に流れ込んでいた。今のはなんだ。理解できなかった。若者は体から燃え上がっている炎に苦しみながらホームに倒れ込み、声を上げながらのたうち回っている。一体あれはなんだ。まるで最後の審判に立ち会っているようだ。はっとして龍造寺はまだ仁王立ちのままの男を凝視した。役立たず。何よそれ。その気にさせといて、それはないでしょ。あんた飲みすぎなんて言い訳聞かないわよ。男の心の声は全く理解できなかったが、言葉よりも何よりも今目の前で起こったことが龍造寺を凍りつかせていた。では始まったのか。これが最後の審判の始まりなのか。ヘレニズム時代、難破した船から放り出されたカルネアですが、一人しか掴まれない板にしがみついている人間を突き落として板を奪い、自ら助かろうとした。これが許されるかというものが緊急避難問題の最古の例として有名である。これをカルネアデスの板とも呼ぶ。龍造氏は自分が震えていることに気づいた。その震えはいくら押さえつけようとしても収まってくれなかった。父よ、あなたは私に何をすればよいとおっしゃるのですか。天を振り仰ぎ、龍造氏は心の中で叫んだ。最終的な決断は大統領、あなたが下すべきものです。大統領。その言葉に戸惑っていた時、男の心の声が龍造寺の中で鳴り響いた。任務完了。龍造寺は男の体が一瞬にして膨らみ、白く輝くのを見た。その次の瞬間、その光は龍造寺の視界のすべてを埋め尽くした。凄まじい轟音とともに龍造寺は声を上げる間もなく消化していた。すべてが終わりを迎えた。終わり。なんだそれ。レス読み472番さんで、じゃあハガキを送るから住所を書いといてねと。怖いわ、怖いね。来ちゃうよ家に誰か、わかんないけど。で、473番さん、ラジオのタイトルコールを楽しみにしてるからと。ラジオのタイトルコール、何それ。普通にラジオ番組でタイトルコールしてる人とかいるの。本当にわかんないけど、いるんですか、ラジオのタイトルコールね。拡張ラジオみたいなやつ、やばいわ。そこまでそんなにね張り切ってやるもんじゃねえしねこれ、で、次しちゃった。よし、じゃあ次いきます。最後ね、24時13分後ですね、 まだやる必要なかったような気がする、うん、もうちょっと待ってからやるべきだねこれ。今日はですねこれでだってな次なもう一人呼んだら12時半ぐらいになっちゃうだろう。だからちょっときついね。じゃあ行きましょうか。
昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没しました。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されています。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れています。
ね、2回目やってみましたよ、また、うん、一度やったのにまたね懲りずにやりましたよ。自分が気に入っちゃいましたよ、自分でやっててなんかうおこれいいなっていう、もう一人いける、まだ日付も変わってないじゃないと。日付変わるまで絶対やんない、やんなきゃいけないのかよ。もう一人か。これで、龍蔵寺君は終了。龍蔵寺君はのところで少し99人目に読もうとしてるやつの変、少しだけね、入ってくるんだね。念がね。なるほど。残り11人。やべえ。もう一人読むか。もう一人読めば残り10人になるぞ。とうとう残り10人というところまで。やっと来たよ、そこまで。8月27日からスタートしたはずのこのやつが、2ヶ月とちょっとで終わるのかな。99人読み終えるのか、俺は。頑張ってるわ。あと、11人。ああ、そう。ちょっと大きかったかな。ああ、なるほど。476番さんで、その声やるときはマイク音量を少し下げてほしいと。ああ、なるほど。ちょっとなんか、一気に、ブワーってなりますからね。少しイヤホン効果が強くなりますからね。ちょっとそれはあったかもしれないね。申し訳ございませんでした。あくび読まねえ。あくびいねえかな。女性が多いんでね、もうさ、困ったもんなんですよ、本当にね。自分で女性をね、読まないからね、どんどんどんどんね、そういう風に、残していっちゃうんだよな、本当に。本当、やっちゃったよ、もう失敗。本当、やっちゃったな。10月中に99人いけるねと。10月中に99人。10月中無理だろ。10月中それはペース上げすぎじゃない。それは10月中はきついよ。 ヘビーだってどう考えたって。とりあえずそうだな。だってね、今残ってるのがですね、その11人ですけども行っていきましょう。6話完結。庄司かな子女、関真理子女、P13AX はてな、六条忍女、稲葉藤雄男、鹿野内真紀女、京徳義治男、鳥塚弥生女、船山新吉男、牧百合子女、真鍋、明美女、溝江健三男、溝江純子女で、平岡芽衣女。女ばっかんだよな。男の方が少なくなっちゃったよ、とうとうさ、っていうね。478番さん、裏声があるじゃないと。裏声か。ないよ。全然ないよ。この前失敗したよ、裏声。で、479番さんで、ね、次の99電車タイムアタックは1ヶ月を目指そうと。お前は何を言ってんだ毎回やんの、またやんのかよ、99人っていうね。意味わかんねえよ。マジかよ。すげえな、99電車タイムアタック1ヶ月だって。すっげえヘビーだよ。だって俺毎日配信してんだよ。だって一人二人ずつですけど。それなのに、2ヶ月以上かかるペースですよ。しかも俺ね、1回目99人 やった時に7人ぐらい読んだんだよ、確か。一気に。ほんと。18話のやつを一人読んで、かつ他のやつでパパパって読んだの。俺。ほんま、すごい大変だよ、1ヶ月は。1日に、だから、そうだな、3人、4人ぐらい。しかも18話のやつを、18話、17話とか1時間半かかるからな、1人読むのに。そう、それを潰していかなきゃいけないんだよ、大変だよ。拷問だよ、それは。さすがにきついよ。まあ、とりあえずですね、そうだな、じゃあね、溝江健三でも読みますか。こいつやる気だ。いいんだ、今日はね、なんか、溝江健三、そうか、これ夫婦なんだよな、同じ名字だもんだって。23時59分、上野駅。夫婦だ、絶対。溝江健三と、溝江純子。この二人、夫婦だ。両方8話。そうだなぁ。じゃあ、行くか。女また溜まっちゃうの、これ。男を消化して、また女が残ってしまいます。困ったもんです。女性実況者、新たな女性実況者求む。ね、また行ってみましたよ。ということで、次。480番さん、最後の方に思いのばっか残すからと言ったってさ、なるべく男やっぱやっちゃうよ、どうしても。思いのつっても、でも5話とか6話だったら30分で読めるから、こいつ8話だけどね。きついな、これ夫婦の会話だな。ちょっと待って、教徳ってやつにしようかな。京徳にしよう。京徳が、24時7分で日本橋だ。24時7分、6、7で日本橋。こいつだ。京徳義春だった。京徳じゃなくて。京徳義春。こいつ7話完結。こいつは多分35分から40分くらいで終わるはず。行ってみよう。じゃあ行きましょうか。慶徳義晴。画像アップします。 こいつ結局そうだ、なんかちょこちょこっと見たけどこいつ何者か全然わかんないな。こいつ単独か、ソロだ。駅に一人しかいない。で、だからこいつはこのペースでいくと7話完結だから、継続は、あーでもそうか、7分から7話だから、そうか、最後までいるのか、銀座まで。そうだな。じゃあ行きましょう。24時7分で日本橋駅で継続よしある。奥歯にイカの繊維が挟まっているのが気になって仕方なかった。プラットホームへ出ると継続よしあるは壁に背中を押し付けるようにして立ち、小指の爪で横に投げ、こいつストップ、もう一回。なんでこいつがこんなに長いんだ、横に。やりづれ。いきます、もう一回。24時7分日本橋駅で継続よしある。奥歯にイカの繊維が挟まっているのが気になって仕方なかった。プラットホームへ出ると継続よしあるは壁に背中を押し付けるようにして立ち、小指の爪で奥歯にへばりついているイカを引っかき出そうと試みた。かなりがっちりと加え込まれているようでなかなか取れてくれない。こういう場合は用事を使うのが一番だということは分かっているが、まさかディレクターやクライアントのいる前でシーシーハーハーもできないだろう。格闘の末ようやくイカを引っ張り出し、吉春はふうと息をついた。しかしまあとショルダーバッグのファスナーを開けながら首を振る。どうしてまた2週間も締め切りを勘違いしていたんだろう。自分としてはまだ半月先だと思っていたのだ。だから今日の打ち合わせがまさかクライアントの前で曲を披露することになっていただなんて思ってもいなかった。ディレクターはカンカンになって怒るし、まあそりゃ怒るのも無理はない。クライアントには何とかごまかしてくれたものの、結局明日の正午までにテープを届けなきゃいけないってことになっちまった。しかしどうして2週間も。まあいいかと、吉原はバッグから小型のキーボードを取り出しながら肩をすくめた。電車で移動しながら曲を作るなんてことはあまり褒められたものじゃないが、明日の昼までに打ち込みを終えなきゃいけないとなれば、そんなことを言っている場合じゃないだろう。とにかく15秒 CM ソングを1曲なんとしてでもひねり出さなきゃならないんだ。胸のポケットからメモを取り出し、キーボードの上に広げてそこに書かれた歌詞を眺めた。焼いて焼いて美味しく焼いて焼肉のタレ、ジュジュジュボンボン、ジュジュジュボンボン。なんだかなぁと苦笑しながら歌詞を見つめる。焼肉のタレのコマーシャルソングだ。ジュジュジュボンボンというのが商品名。ディレクターの説明によれば、フライパンの上で肉が踊りながら歌うのだそうだ。フライパンを舞台に見立て、美味しく焼いてねと3枚のお肉がくねくね踊りながら歌を歌う。最後のジュジュジュのところでお肉たちは焼かれてお皿の上へ。そんなアニメを使った CF になるらしい。三拍子かな。吉原は歌詞の語数を数えながらつぶやいた。バッグからイヤホンを取り出し両耳に差し込む。キーボードのスイッチを入れ、リズム設定を4分の3に切り替えて鍵盤を押した。鍵盤を押した、鍵盤つっちゃった。リズムを出しながら歌詞カードを眺める。焼いて焼いて美味しく焼いて焼肉のタレ、ジュジュジュボンボン、ジュジュジュボンボン。うむと吉原はうなずいた。三拍子だ。8小節に最後のジュジュジュボンボンの1小節を加えて9小節。速度を120にしてやるとちょうど13秒の長さになる。三拍子決定。じゃあとにかくメロディーを乗せてみよう。凝った旋律はダメ。もっともこの歌詞じゃ凝ったメロディーなんて乗せようとする方が難しいが、どちらかというとダサいぐらいのメロディーの方がいい。 CM ソングというのはとにかく歌詞がちゃんと聞き取れることが第一なのだ。単純なメロディーを繰り返し聞かせるのが狙いなんだが、歌詞を眺めながらリズムを鳴らし、思いつくまま鍵盤を叩いてみた。いくつか試してみて、ふむと吉春はうなずいた。これはどうだ。 自分でプッと吹き出した。まあこんなものだろう。これを一応基本に置いていじくり回してみることにするか。次、24時8分日本橋駅慶徳吉春。忘れないうちにと吉春はバッグのポケットを探って手帳を取り出した。5000符のページを開き、そこへ今のスコアを書き込む。このメロディーだと単純に考えればコードは CCFGCFGG7C ってことになる。まあ単純に考えよう。凝ったコード進行にしてクライアントからいろいろ言われても面倒なだけだし。と吉原はキーボードの音色をストリングスに変えて試しにコード進行をなぞってみた。うん、と吉原はうなずいた。耳には全く抵抗感がない。なさすぎるほどだ。あまりなさすぎるっていうのも CM ソングとしては失格かな。クライアントってのは言いたいことを言うからね。文句をつけないと損するとでも思ってるんじゃないだろうか。前のアイスクリームの時だってそうだった。これに凝った印象的なやつを作って持っていったら、なんだか音がごちゃごちゃしてて分かりづらいな。お客さんは子供たちだからね。もっと分かりやすい曲にしてもらわないと、なんて言いやがった。じゃあそれならと今度はシンプルなのを持っていくと、まるで童謡じゃないかと来たもんだ。で、吸ったもんだの挙句、最初のやつのアレンジを変えてやったら、これだよ、うん、こういうのが欲しかったんだ、だと。最初のと同じなんて気づいてもいないんだから。結局、音楽もまるで知らないくせに自分がクライアントだということを誇示したくて、難癖つけるだけなんだね。小さな会社の広報部長なんていうのは大体そんなのばっかりだ。バンとしたでかい会社になると部長クラスはほとんど姿を見せないけど、それなりに分かってるのが担当について要点だけ抑えるような仕事をしてくれるところもあるけどね。そんなのはあまりないもんな。いやいやと吉原は首を振った。文句を言ってても始まらない。とにかく作っちまわないとね。なんだっけなとキーボードに指を乗せた。作ったコードに合わせてメロディーを鳴らしてみる。初めのザっていうのが嫌だねこれで、次、まあこんなもんだ。ちょっとおとなしすぎる気もするが、あとはアレンジ次第ってことか。ふうと息を吐き出し、壁に寄りかかりながらポケットに手を突っ込んだ。タバコを取り出してふと気がつき、そのタバコをポケットへ戻した。禁煙か。やっぱりやめた方がいいよな、タバコなんてものは。仕事してるととにかく本数が増えるばっかりだし、真っ黒になってるんだろうな肺の中。歯磨いてきて。ちょっとショックだったな、あの子の言葉には。キスしようとしたらいきなり顔背けて、歯磨いてきてだもの。俺の口臭い。嫌なの私タバコの匂いって。だけどさ、しらけるよな。はい承知しましたって歯磨きしてきてさ、では再開しますなんてできるわけないじゃん。萎えちゃいますよ。参っちゃいま。それでもって、あ違う、あいいのか続き。それでもってと吉原はキーボードに目を落とした。どんな風に色をつけるかな。まずベースラインをどうにかしないとね。で続き、24時9分日本橋駅で慶徳吉原。キーボードに指を乗せ、適当にベースラインをいろいろ試してみる。コードも曲奏も単純なだけに、締まった印象を作るとすればベースをなんとかするのが一番いい。 2,3 回試してみて吉原はうんとうなずいた。あら、あ、まあこういう風になったと。リンクで飛べなかった。続き、こんなもんだな。なんとかできそうに できそうな感じになってきたじゃないか。さすがですね、ケイト君。うひひひ。いやいや、楽しんでる場合じゃない。とにかく仕上げちゃなきゃ。色をつけて合わせてみよう。まずはオーソドックスにストリングスとピアノを入れて感じをつかむことにするかな。キーボードを録音モードに変えて、リズム、ベース、ストリングス、ピアノのそれぞれの4つのトラックを記録した。それらを同時スタートさせてメロディーを乗せる。メロはどんな音色がいいかな。歌詞は誰を使うって言ってたんだっけ。てんてんてん。初めてそこに気がついた。なんだよ、誰だっけな。忘れちまったよ。まずいな。歌い手が違ったらまるでイメージが変わっちゃうじゃないか。まあいいや。いろいろバージョン作ってみとけばいいだろう。どれかに合うさ、きっと。神々だ。じゃあまず綺麗な感じでやってみるか。吉原は自分にうなずきながら音色をベルに設定してみた。まあこれも飛べない。で続き、再び吉原は吹き出した。これ焼肉のコマーシャルソング？楽しいね。まったく、アニメのお肉にピラピラのドレスでも着せてもらって踊らせるってのもいいか。いや、やっぱ違うだろうな。ふとホームの右手に顔を上げた。ゴーンを響かせながら電車が入ってきた。スピードを緩め、吉原の前でもったいをつけるように停車した。目の前のドアが開くと同時に、凄まじい勢いで紙袋を下げた男が飛び出してきた。その後に続いて、びっくりするような赤いチャイナドレスの女がホームに飛び降りる。二人は何か世界の終わりでも目撃したような形相でホームの向こうへかけていく。てんてんてん。それに続いて、中年の婦人と武将髭を生やした労務者風の親父がおり、最後にいかにも安月給のサラリーマンといった感じの男が降りた。左のドアからもドヤドヤと男たちがホームに出てくる。こちらは全員学生のようだった。その客たちをやり過ごして、吉原はキーボードを脇に抱え直した。24時10分日本橋駅から京橋、慶徳吉原。吉原が電車に乗り込むのを待っていたように、ホームにピーッとブザーだか笛だかが鳴り響く。電車の中は空いていた。そのまま左手に進み、広く空いたシートに腰を下ろした。再びイヤホンを耳に差し込み、ガタンと動き始めた電車の揺れに体を任せながら、キーボードを膝の上で構えた。どんなイメージなんだろう。肉を焼くんだよな。バーベキューパーティーだとすると野外だ。草原が広がってキャンプファイヤーの火が赤く周囲を照らして、いや、夜なら草原なんか見えないか。でもとにかくキャンプだ。テントがいくつも並んでる。そこで男も女も子供もはしゃぎ回って騒いでいる。鉄板の上で焼ける肉の音がジュージューと胃袋を刺激する。カントリーウエスタン、面白いかもしれないな。三拍子の CW というのもちょっと変わってる。カントリーウエスタン、やってみようか。で、また飛べない。続き。吉原は含み笑いをしながら今のデータを MD に移し替えた。一つキープだな。ウエスタンか。そういえば最近西部劇も見てないしな。というよりもなんかこの頃西部劇の映画ってあまりお目にかからないね。好きなんだけどな。荒野の七人とか真昼の決闘とか、テキサスの五人の仲間っていうのも好きだったな。いや、映画じゃない、 CM ね。焼肉のタレのコマーシャルです。はい。ただ西部劇が最近人気ないとすると、カントリーウエスタン風っていうのはやばいかもしれないな。別のバージョンが必要ですね。何がいいだろう。やっぱり楽しい雰囲気。焼肉というのは一人で食べるものじゃないね。みんなで集まってガヤガヤと楽しくいただくものですよ。ワイワイガヤガヤ、もうお祭りだーって感じでね。カーニバルか。リオのカーニバル、ラテン風か。これがラテン風になるかな。首をひねりながら吉原は鍵盤に指を乗せた。いけない。で続き、ちょっと無理があるな。でもまあこれも一応取っておこう。データを MD に送り込んだ時、車内にアナウンスが響いた。ご乗車ありがとうございます。銀座線渋谷行きの電車です。まもなく京橋です。お出口右側に変わります。もう早いね。吉原は肩をすくめてキーボードを投げた。24時11分日本橋から京橋で銀座、慶徳吉原。焼肉か。 キーボードを指先でポンポンと叩きながら吉原は顔をしかめた。そういえば焼肉をうちで食ったことってあったっけ。焼肉屋に行って食ってるばっかりだよな。焼肉用のホットプレートはあるけれど、一人ぼっちで焼肉パーティーでもないもんな。ってことはやっぱり家族団らんのひとときってのが定番ってことでしょうかね。お父さんとお母さんとお兄さんとお姉さんと、いや、ジュジュジュボンボンって名前は家族団らんというよりも仲間内で集まってみんなでバカ言いながら肉をつつくって感じじゃないのかしら。とするともっとぐっと若い世代にアピールするようなイメージの方がいいんじゃないか。ロック、いや、と吉原はキーボードを眺める。三拍子で作った曲をロック、8ビートじゃなくて6ビートになっちゃうぜ。まあ試してもいいけど。へへへへ。思わず苦笑しながら吉原は6丁のジュジュジュボンボンを MD へ流し込んだ。ビジュアル系のロックのお肉野郎が鉄板の上でのた打ち回るわけですね。これふと気づくと電車が駅に着いていた。左手のドアから乗り込んできた男が斜め向こうのシートへ腰を下ろした。この車両に乗ってきた客はその一人だけだったようだ。ドアが閉まり電車が走り始めると、吉原はまた券売へ目を戻した。カントリー、ラテン、ロック、若い層にアピールするというとあとなんだろう。でもニューミュージック系とかそういうのはどう考えても焼肉のタレ風じゃないよな。レゲエ、ふーんふーんと首をかしげる。レゲエはどっちかっていうとおじさん趣味でしょう。おじさま、おばさまタイプのものも試してみる。タハハッと吉原は頭をかいた。なんかめちゃくちゃ薄くてしかも脂身ばっかりのお肉が鉄板の上で油跳ね上げてるって感じですか。データを MD に移し、ふーと息を吐き出した。油が跳ねるような食い物って苦手なんだよね。跳ねたやつが手になんかにかかるのが怖いし、前打ち上げの時目の前で天ぷら揚げながら食うって店に連れて行かれたっけ。紙ナプキンで手をガードしながら鍋に箸を持って行ったら散々笑われた。だって熱いの嫌だよ。テレビ番組で料理の名人が揚げ物の油に指を突っ込んで見せたのがあった。指を突っ込んで見せてたのがあったけど、カミカミだけど、信じられないね。人間じゃないよ。料理人にはなれないな。と、そんなことを考えてる場合じゃないと。なんか、どれも今一つだな。吉原は、ほっぺたを指先でポリポリと書いた。さっき京橋を出たから次は銀座か。新橋はその次だ、と。弱ったな。本当に明日までにまとまるんだろうか。で、レッスン見で481番さんが今日で全部終わらせようよと。無茶すぎる。どう考えても無茶すぎる。きつい、眠い。で、続き、24時12分で清橋から銀座、継続よしある。そういえば、一晩って7曲書いたこともあったっけ。あれは、学生時代だった。そんなことができた時代もあったんだよな。吉原は鍵盤の上で点滅しているカウントランプの赤い光を眺めながら思った。つい頬がほころんだ。野外コンサートに急遽即席バンドで出演することになってしまって、問題だったのが何を演奏するかってことだった。即席バンドだから持ち歌なんてどこにもない。オリジナル曲で参加しますなんてカッコつけて言っちゃって後に弾けなかった。とにかくでっち上げようということでメンバー4人集まって徹夜で曲を書いた。7曲もよく書いたよな。しかもその中の1曲が吉原の将来を決定したのだ。いや、吉原は首を振った。今は焼肉のタレの CM を書かなきゃいけないのだ。 さっき別れてきたクライアントの顔が浮かんだ。眉間にシワを寄せ、ずっと難しそうな表情をしていた広報部長。見た目は若いくせに、言うことは定年間近の役人みたいな頭の固い企画課長。そして、自社の製品の試食は、一手に引け、言えてない。ね、やっぱりやめた方がよかった。レス読み、じゃなくて、続き。ほら、レス読みとか言ってるし、もう重症。眠いもん、今、ぼーっとしてるから。続き。そして、自社の製品の試食は、一手に引き受けていますと言わんばかりの見事な肥満体で全員を圧倒し続けていた女重役。思い浮かべただけで、なんとなくうんざりする。ロックとかレゲエとかって雰囲気じゃないよな。あの人たちがロックコンサートで乗ってる姿なんて想像もできない。OK が出そうなアレンジというと、なんとなくこんな感じだよな。鍵盤の上で指を動かした。こりゃ焼肉ではありませんね、まるっきり。吉原はつい苦笑した。その途端、車内にアナウンスが流れ始めた。まもなく銀座です。丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますから、ご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは長ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。もう銀座だよ。困ったね、本当に。やっぱり焼肉なんだからさ、曲にもしずる感っていうか、いかにもお肉焼いてます、よだれが垂れる匂いです、ごまもピチピチ跳ねてますって、そんな感じを出さなきゃダメだよな。だとすると、と吉原はキーボードに手を置いた。こんなのはどうだろう。一つうなずいた。すかさず MD へ落とし込む。ガクンと軽い衝撃に吉原は目を開けた。電車が駅に着いていた。ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物落とし物ないようご注意ください。1番線は渋谷駅、2番線に参ります電車は浅草駅最終電車でございます。とにかく新橋に着くまでになんとか格好だけは作っちゃなきゃ。ふうと息を吐き出しながら、吉原は膝の鍵盤に目を戻した。何レスミー482番さん、ヤスさんの半分のリスナー数という理想の状態。理想の状態ってなんだ。理想ん、半分も言ってないよ俺。半分も言ってねえって。うん、言ってない。そりゃねえ、桁違いですわ。つか、なんつうのかな。そうだね。だいたいね、そうだな。やっちゃんはもっと言ってもいいぐらいだもんね、これ。そうそうそう。ミディがドコモだけっぽい。あー、確かにドコモだけっぽいね。確かに、確かにそれは思う。そうは思いますね。はい。ということで、つかね、自分はもう、いいですよ。てかね、まあ、男性、女性もね、ありますし、はい。いろいろありますよ。男性でも素晴らしいね、声の人はね、つきますけど、自分の場合こんな声ですからね、そう、こんな声なのにもかかわらず、朗読してるっていうね、まあ、そこのところはね、勘弁してほしいっていうね、 自分であの少し楽しくなっちゃってるんで、そうそうそう、いやいややってるわけじゃないですからね、うん、でもねこれだけまあなんだろう、自分の声でこうやってやっててついてくれるっていうのは非常にありがたいので、やっちゃんと比べるのはね、ちょっとね、うん、484番さん、やっさんはホモとかレズとか言ってるから、イサムデチューは意味がわかんねえ。ホモとかレズとか言ってるからわかんねえわ。俺で中和って何？俺中和できてるこれ、なるほど、わかんねえけど、てかあのイサムっていう風に言った人はほとんどいなかったから珍しいリスナーさんの中で、多分ね俺よりはるかに年上の人かもしれない。イサムで中和だ。イサムって普通に、大体みんなさん付けするじゃないですか。そのさん付けしろって言ってるわけじゃないよ。なんつうの。そうやって書く人はいなかったから、ちょっと珍しいなと思った。うん。で、続き。最終回。20時13分で銀座駅で慶徳義春。この、しずるバージョンを第一候補にしよう。一番素直だし、焼肉のタレというイメージにも合ってる気がする。こういう場合、陥りやすい罠は、どんどん装飾が多くなっちまうことなんだよな。ヨシャルは自分に言い聞かせ、自分にうなずいた。塩、これなんだ？これはね、四字熟語。はい。四字熟語、使わねえもん。塩、抹殺、ままだった。続き、使用抹殺に凝ってしまうと肝心の幹の部分が隠れていってしまう。もちろん幹を覆い隠したって構わない。こんもりと茂った森は緑色の葉っぱの群れしか見えていないけど、幹が見えなくなったって構わない。ただ作り手までが幹を忘れてしまったらどうにもならないってことなのだ。曲の持っている基本的な魅力は単純に表現できた方がいい。まして今書いているのはたかだか13秒間の CM ソングなのだから。第2候補はと MD に落としたもののリストを呼び出してうんうんとうなずいた。このカントリーウエスタンバージョンが第2候補だな。カントリーウエスタンバージョン、最後はドコモだけっぽいな本当に。で続き、ふーっと息をついた。まあ一応こんな感じで聞いてもらうしかあるまい。あとはあのしかめ面をしたクライアントの方たちが何を言うかだ。とにかく帰ったら第一候補と第二候補の音を整理して打ち込みにかかる。徹夜になっちゃうかもしれないが、まあそれも仕方ない。何せ締め切りを取り違えちゃったのはこっちの責任だからね。 CM もこれで何本目だろうふと思った。あまり数は多くない方だと思うが、それでも40本かそこらにはなる。最近は CM も音楽プロダクションなんかと組んでメジャーな歌詞やグループの新曲から引っ張ってくるようなものも多くなった。だから本音で言うと歌詞のために書いたやつが CM でも使われるっていうのが一番美味しいんだよね。視聴者の気持ちのどこかに引っかかってくれれば CD 自体が売れてくる、売れてくれる。 CM 絡みのヒットがいかに多いことか。そうだよな、CM はのべつ幕なし流してるもんな。視聴者の耳を洗脳されちゃって嫌でも曲を覚えちゃう。まあだからプロダクションとしては CM に突っ込んでもらおうとするんだけどね。でも結局はクライアントの社長がその歌手のファンだとか広報担当者が趣味なんてことで選ばれちゃうことも多い。あとは CM 制作者側の趣味か。なんかバーンとヒットが出てくれないかな。そこそこってのはあってもベストセラーみたいなやつにはなったことないもんな。定番になるような曲が書ければそれが一番だよな。いろんな歌手やグループがカバーを出してくれて、カラオケでもみんなが歌ってくれて、10年経っても20年経っても歌われ続けてくれる、そんなやつ欲しいよな。季節ものっていうのも手だってことは分かってるんだよね。クリスマスソングの定番が書けたらそれだけでもある程度食えるだろうしな。ホワイトクリスマスみたいなスタンダードになっちゃえば12月は世界中が自分の曲を口ずさんでくれるってことにもなる。 そうすれば左うち違うわ、なんだこれなんだっけ、うちわじゃなくて、あれうちわでいいんだっけ、左うちわだよなでいいんだっけな、あーよかった左うちわだよ、そうなれば左うちわだな。通気、焼肉のタレの CM じゃスタンダードはほど遠いよな。まあこんなメロディーでもバラードにしてそれなりのやつが歌ってくれると様になるような気がするけどね。例えばと、吉原はまた鍵盤の上に指を置いた。鍵盤から指を上げて思わず苦笑した。まあどう弾いてみても焼肉のタレの CM ソングだなやっぱり。顔をひと撫でした時どこかで女性の悲鳴が聞こえたように思った。てんてんてん、何か妙なものを感じて吉原は両方の耳からイヤホンを外した。車内を見回し乗り合わせた乗客たちの視線が吉原の背後へ向けられていることに気づいた。そちらへ首を回しぎょっとして吉原は危うくキーボードを膝から取り落としそうになった。ホームの上にとてつもない光景が展開されていた。男が火だるまになって走り回っていたのだ。慌てて吉原はキーボードをバッグと一緒にシートの上へ下ろした。立ち上がって後ろのウィンドウからホームを眺める。てんてんてん、自分の目が信じられなかった。人間が炎の塊になって駅のホームを転げ回っているのだ。何をどうすればああいうことになるのか全く想像もつかなかった。どうやら吉原が焼肉のタレに没頭している間にこの駅でとんでもない事態が起こっていたらしい。あいつまさかこの車内に転げ込んでくるようなことはやらないだろうな。不安を覚え吉原はキーボードをバッグの中へ片付けた。とにかく商売道具を壊されては大変だ。しかも MD には作ったばかりの曲が入ってるのだから。当然のことであるがホームは騒然としていた。男が二人ほど火を消そうとして上着を振り回していたりしてはいるが大半の利用客たちはただ呆然のことの成り行きを見守っている。やがて転げ回っていた男はうつ伏せのまま動かなくなってしまった。火はようやく消えかかっている。勘弁してくれよと吉原は思った。こんなことが起こったらダイヤが乱れるのは目に見えていた。早いとこ発車してくれないものだろうか。帰ってからも仕事があるのだ。明日にはクライアントに曲を聴かせてやらなければならないんだから。発車遅れちゃうんだろうか。周囲を見渡した瞬間吉原を取り巻いている全てが真っ白に輝いた。えとバッグを胸に抱いたその直後吉原は車体がぐにゃりと曲がるのを見たように思った。思ったことを確かめる間もなく吉原は強烈な爆風とともに蒸発していた。終わりで、485番さん、これからは生ゲロおじいさんと読みます。生ゲロ、ゲロがカタカナで、おが汚いという字で、自分にいは慰める。で、さんは散る。最悪だ。あー、漏れす。もう、配信やめるわ。あー、もういいや。で、次、486番さんがそれに対して、最後の散るって字が地味に嫌だなと。487番さんが、いやー、飛び散ってる、と。嫌だわ。うん。もうね、配信する気力をなくすよね、これはね。さすがに。うん。もう明日は休みにする。ちょっとね、もう嫌だわ。疲れたし。ちょっとやる気がなくなった。で、じゃあ次、こいつを読んで終わりにします。もう去ります。いいです。マイクを下げ目か。とりあえず、こいつを 読んでですね、去ります。うん。もうちょっと待って、上がってきたらさっと読んでさっと、ね、終わってファイルバンクにアップして寝よ。うん。488番さんが昨日休んだから2日分やらないとと。いやもういいよ、俺怠けるおじいさんだもん。で489番さん、毎日イサムさんの放送を楽しみにしてるのにと。いやまあありがたいですけどね、まあ人間ね、いろんなことがありますよ、ね、毎日ねいい日があるとは限りませんから。で、続いていきます。
昨夜は午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没しました。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されています。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れています。以上です。
はい。疲れました。もう寝ます。はい、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。これで警徳を読み終えたと、警徳読み終えて89人目で残り10人というところで、もうちょっとだな。どうしようかな。いやーもうさすがにやめるわ、へこんだ。なんかもういろいろ今日ねあんまいいことないんだよね。てか明日もつれえしな。じゃあこの辺で終わりにします。はい。そうそうそう、明日どうすっかな。明日はね、配信はしないかな。する気がなくなったな、なんか。明日は休もうかな。で、そうだな、どうしようかな。10人、いつ終わらすかな。まあ、わかんないけど、まあ、適当にタラタラやって、終わりにすっか。で、そうだなぁ、ストックいろいろあるけど、どうかなぁ、一旦長期休養入ろうかなぁ。長期休養入れて、エデンズシフトのだけ読むようにしようかなぁ。長期休養入れて、水曜日、土曜日エデンズシフトだけ読んで、でも読まなくてもいいか、アップだけしといてもいいか、アップだけしといて、それでそうだな、猿かな、それで、で終わらせりゃいいか。あとどうかな、なんかあるかな。まあ、アナザームーンホイッスルがあるんだよな。あれ終わらしたら、一旦引くかな。一 旦配信をあんまりなんつうのかここまで頻繁にやったから電車救急電車とアナザームホイッスルが終わったらせっかくだから俺バックで動こうかな。バックで企画終わってないから企画のやつを終わらせて行こうかな。それとも完全に休むか、迷いどころだな。完全に休んでちょっとリフレッシュ休養的なものを取るかだな自分自身で。やりたい時にやりゃいいんだけど、はい、つうことで、終わりにしまーす。はい。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、この辺で終わりにしたいと思います。ファイルバンクの方には普通にアップします。もし、まあ、こんなね、汚い声のね、生黒ジジイがやっててもですね、いいと、その、なんつうの、それでも来てという珍しい方がいらっしゃいましたら落としてみたらどうかしらということですね。無理。頻繁にやりながら企画やるとか絶対無理だね。仕事が今おっしゃってて、今プレッシャーかかりまくってるからな。そう、相当ヘビーなんだよな、今な。そう、だから俺でもね、そう、配信がストレス発散になるはずだったんだけど、あんまりなんなかったの、今日。有給ね、有給取ってる暇ないからな、俺が有給取っちゃったら止まるからな。しかも溜まるし。だから、有給はあんまり取りたくないな。そう、漫画みたいにね、どさっと置かれちまうと、ねえ、それが溜まってっちゃうと、ただでさえ普通のペースでやってても溜まるからね。だから、どうしようかなっていうね、ことを言ったところでどうしようかっていう話なんですけど、どうしようもねえって話なんですけどね、そんなこと言ってもしょうがねえからな。そう。で、無理しない程度に毎日配信か。つうかね、もうここまで連続で配信したから、もう一度録音を一からね、救急電車聞き直すだけでも、ね、2ヶ月持つよ、毎日やれば。っていうのがあるから、だってもうここまででトータルで150以上は絶対配信してるし、録音も相当アップしてるから大丈夫でしょう。さすがにきついわ。無理しない程度に毎日配信か。できねえつの。てかね、あの企画の方はね、本当にもうほったらかしで何ヶ月経ってるかわかんないんだよね。あれ何ヶ月だっけな、ちょっと見てみよう。一番初めのあの録音アップするものなんですけど、これいつだっけな、誰を一番初めに録音したんだっけな、忘れちゃったな。これな、何月頃だ。うーわー、5月とか書いてあるし、5月に録音してる人もいるもん。やべ。うーわ、6月頭。あー、5月だ。やべー。6月頭だ。5月とか6月だ。やべー、もうし、4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらい経っちゃうじゃん。すげー悪いことしてるよ。もう、しかも何パーセントだっけな、これさ、すごいのがさ、リスナーさんのさ、これ別にあくびじゃなくて、もう6月頃の話ですから、ずいぶん前ですから、リスナーの女性の方とか、リスナーの男性の方に声、とって、 ね、やってもらったんだよね、これ。ファイルが6月とかだわ。うん、撮ってない人もいっぱいいるし、まだ。うん、というか自分も撮ってねえし。一部の人しかいねえわ。ほとんどの人が撮ってねえわ。これやべえ、ビンボンビンボン鳴った。誰か始めたよ。ねえ。はい。だから、まあ、俺は終わりにしますけど、だからね、それを、やらないと、で、それやったら、自分の中で、その、なんつうの、企画を、その、なんつうのかな、今、溜め込んでるやつが、もう全部終わりってことになるから、今まで溜め込んでたやつがね、だから、俺の中で、スッキリって感じになって、ね、もう、企画はちょっとね、さすがに、きついんで、うん、考えたとしてもそれを実行に移すことが絶対できない。もう今のこの今動いてる企画のこの止まり方を見ても絶対だ、もうやばいもん、もう、うん、だからもう企画はちょっと無理だね、うん、だからいや企画放置もね、てかもう、あ、また鳴ったぞ、あれなんでだ、連続でってこと、あー連続でか、同じ人が一回落ちてまたやってんのかと、違うわ、あの、なんつうの企画放置はね、悪いんですよ。俺の、どっちかつうと、俺が振っただけで、とある人の企画なんですよ、ある意味。自分が確かに振ったので、企画は自分なのかもしれないけど、大半は他の実況者の方なんですよ、実は。なので、その実況者がわざわざやってくれたのにもかかわらず、放置しているという、このね、非常に申し訳ないことをしてるわけですよ。そう、だからね、やべえなと思っとるわけです。てかやばいなと思いつつも全然進んでないわけですけど、そう、それがね、マジいなと、まいったな。第1弾でお、また鳴ったぞ、いくつ鳴ってんだよ、おい、もうよくわかんないよ、何かおかしなことが起きてるよ。そう、企画放置はね、本当にその方に悪いわ。どっちかっていうとね、もうね、ちょっと、まあ、自分だけじゃなくて、他の人にもその、なんつうのかな、動いてもいただいて、ちょっともう片っ端から録音、した方がいいのかなと思ったりしますけどね。年末企画、年末企画っていうほど、そのなんつうの、ものすごい長いものではないんですよ。まあ、トータルするとそれなりに、時間はかかるかもしれないですけどね。でも一つ一つはあんまり長いものではないので、うん、なんつうのかな、いろんな味の、スナック詰め合わせみたいなね、うん。そう、いろんな味の入ったね、スナックを詰め合わせた感じなので、一つ一つはあんまり量はないんですけど、いろんな味が楽しめるみたいな感じなんですよ、雰囲気的には。そう、年末企画、うん、録音ものだからね、配信ものじゃないですからね。どうなんですかね、それはね。うん、とりあえず、俺の、自分が、そう、やろうかなと思った企画で言えば、まあそれが最後で、もう今は浮かばないね、特に企画は。もうなんか普通にコラボがね、そんなになんつうのかな、ハードルが高いもんでもないし、そのはるちゃんがね、スパッと呼んでやったりとかするようになったからなってるし、もうその辺は、もう企画っていうそのデカデカと言わなくても、もう普通にコラボったりするわけでね、ずいぶんハードルが低くなってるから、そんなにね、うん、大きなことをやんなくてもいいんじゃないかなと思ったりします。そうだから、だいたいいろんな人が絡むのがね、もうそこまで珍しいことでもなくなったんで、はい、そういうことです。はい、そうですね、うん、ゲストいても全然おかしくないね、おかしくないというか珍しくないね、雰囲気、はい、 誰々呼ばないの、誰々来ないのって、それで来たっていうね、流れね、ということで自分はこれで終わりにしましょう。超えられない試練を神様は与えない、なんとかかんとか、あーマザーでありましたね、マザー3ね、重すぎる荷物を背負わせないと、言ってましたね神様は。ああ、重すぎる場合、重すぎるというか一人でダメな場合はみんなが助けてくれるみたいなやつですよね。そうそうそう、だから一人で背負わなくてもいいよみたいなやつですよ。はい、てなわけでもう眠いです。まあ明日金曜だけどどうなるかな、明日は休むかな。もうね、ちょっとね、まあ、連続配信記録っていうのもですね、まあ、3週間ちょっとで終わりということで、まあ、その前にも、まあ、水曜日で休んだりとかしてるのがあったからね、まあでもやったよ、とりあえずトータルで3週間4週間ぐらいは多分やってるんだよな絶対。やってて、そうそうそう、だから、イサム永眠か、永眠はやだな、まだな、まだ死にたくないね。いろいろやりたいことはいっぱいあるでしょう。ていうかね、金稼いどいて金を使わないっていうのはちょっと悲しいから何かに使いたいね。はい、っていうね、マジレスをしてですね、帰ります。はい。この辺でお疲れさんでした。やっべえな、残りが女ばっかりだよ。困ったもんだ。でもとりあえずね、やりますよ。とりあえず潰しますよ。明日はできるかどうか分かりません。土曜日、そうだな、土曜日にできたらやりたいけどな。はい。とりあえず18話のやつは潰さなきゃな、まずな。てなわけで、この辺で終わりにしたいと思います。エデンズシフト、1人空いてますんで、もしよろしければお願いします。んじゃあ、バイバイ。